明けましておめでとう。明けましておめでとう。おーい。
いいね。
何が
絶好調よ。もう
なんで
もうこんなに大きな声出せるから。いや申し訳ないね。いつもアポロを使ってんだけどね、中目黒の
カラオケ、
カラオケアポロ。今回やっぱ新年ということでね、
うん、
やっぱ新規行って、
うん、
もうほんと白と赤よ。紅白のデザインでね、
なんてかわかんないけど、ダンススタジオになっちゃった。
ダンススタジオ結構広いよ、2人だとね。何十畳あんの、ね、
なんでこんな全面鏡張りのところでやんなきゃいけない。俺別に喋ってる時の自分のフォームチェックしたくないんだけど。
だから言ったじゃん、
うん、
その鏡は。でもそっか、もう前編だからね、
うん、
無理だろ。もう気が散ってしょうがないからね。
大丈夫ミクロシン、
ないない。
ここだから普段のカラオケボックスと違ってさ、うん、だから機材がもう全然違うじゃんか。
機材全然違う
とかね、バーグの倉庫をお借りしててもさ、
違う違う、
別にこんな機材ないじゃんっていうのはあるじゃん。
な
あ、だってボースのスピーカーなんてねえぜ。
本当だ、ボースのスピーカーがね、サイドにある
ね。
もうあれじゃん、ゲーム実況の時のさ、なんだろう、わかんないけどね、みんななんて言ったら、
すげえ、絶対このつまみ回しちゃダメっていう、
そうそうそう、 DJ が回すやつとかあれば、
はしゃぐなよ。
いや、はしゃぐよ、初めてだ。やっぱり今日ちょっと夜に撮るしかなくて、あのいつものアポロっていうのが、
うん、
サービスタイム、うん、夜の18時ぐらいまで、
18時19時ぐらいまで確か、まあ、
3時間600円の1人ね。
激安なんだけど、3時間っていうのも一応建前でさ、
そうそうそう、
別どんだけいても変わんねえの。でもさ、そのさ、カラオケボックスが使ってると大体客層って一緒じゃんか。
まあ確かに、
だからまあ演歌歌いに何かの練習に来てるおじいちゃんおばあちゃんとかさ、
そうだね、う
ん、まあ、学生とかが
ね、はいはいはい、あとサラリーマンが昼休みとかでもたまに来てるわね、
とか、まあ、吹奏楽の人か
な、ああいる、
楽器の練習してたり、
あるある、
ここ何なん。みんな動きやすい格好で。絶対に顔を振り乱した時にさ、髪の毛がいい感じに舞うような結び方してるやつしかいねえ。
汗でちょっとまとまってね、
ダボダボの、みんなスポーツドリンク飲んで。
しょうがない。
でお前もお前で受付の時にさ、何のご用途、用途は何ですか、
聞かれんのよね、
バンドでの練習ですか、それともダンスの練習ですかっていう時に、なんでお前わざわざラジオって。
いやいやいや、嘘つけないやん。じゃあ鎌倉だったらどういうのよって思うよ俺は。
え、
鎌倉だったらどういうの。
いいじゃないですかっていう。
いっちゃ熱いやつ来たって思うよ。なんだ、いいじゃないですか。
じゃあいいのね、このままラジオ撮って。
いや、もういいよ、
これ。だからもうここのダンススタジオ、なんでか分かんないけど、あの、スマホをセットして。
で、煽りじゃないけどね。上から撮れるよ。
ダンスしてる様子をちゃんと撮影できるアタッチメントまでなぜかついてるけど、あれも掴んで大丈夫ね。
恋ダンスもね、掴んでいいから。本当に。いや、すごいよ。だから入る時も一人でね、言えなかったもんだから。
ああそうね、
窓が終わっても一人で終わって。本当に新年ですから、
はい、まあでもせっかくなので、
はい、
新年一発目、
まあ二発目けどね。
何が
ラジオ的には、
あラジオ的にはね、うん、まあでも収録は
ああまあ鎌倉会うのは今年初めてだからね、
うん、
はいはいはい。
なんで新年一発目のメールを、
おっ早速メール
させていただきます。
これ大事よ。
ラジオネーム、
はい、
新年流ニューイヤードラゴン。
いいね、めでたい、
明けおめんだって。
おい、ふざけんな。
オープニングよろしく。
それでは始めましょう、漢字女子ゴールドロロー、さえる道、カブトムシカブトムシカブトムシ。始めました。
絶対にあれ高みにはたどり着けなかったな。カブトムシしか言ってないんだもん。
でも教えてたから、
ちょっととかさ、
そうだね、いろいろ
イチジクのとか言ってなかったんだ。カブトムシカブトムシ。絶対これはもう
俺の子供だから、
シームーンにはなれなかった。
シームーンのデザインね、いいですね。いやいや、でも新年明けだけど、やっぱりかまどよね、
うん、
かまどがやっぱ帰ってきたから。
いやー疲れた
疲れた。
あの3泊4日かな、
3泊4日
いや、年末に日本を経って、
うん、
ベトナムに行ってきまして、
ベトナム
っていうのが、あの友達がね、大学の時の友達がベトナムの女性と結婚するって言って、はい、で、まあ、日本でもいつかやるらしいんだけど、一旦、ね、まあ、現地向こうの人たち、まあ、
どっちでもしないとね、そうそう、片方だけ
ベトナムのご家族と一緒に結婚式を挙げるって言って、はいはい、まあ、仲良かった、ね、落ち研の同級生なんだけど、うん、まあ、落ち研の同回生でね、はいはい、仲良かったやつら来いよ、
まあそれは楽しいでしょ、
行ってきまして、う
ん、だからみんなで行くの、海外で、まず
みんなでっていうか、まあそれぞれだったりしたんだけど、あ、まあだからね、あ、よくつまんねえこと言うじゃんか、年末年始年越しの瞬間ジャンプして俺地球にいなかったみたいな、
あれね、
まあ、あれほどスケールでかくないけど、俺年末年始ニューイヤーの瞬間俺日本にいなかったから。
そんなん言ってた、そんなん言うかまどが。
ミックのシーンはどうしてたの。
俺はどうしたっけ、たかやさんかな、ん、呼んでたよ、たかやさん、俺初詣行ってきたよ俺。
あ、そうなんだ、ライター同士で行って
た、ね、そうそうそう、そういうのしてたから。でも俺で家でなんかいろいろ作って、
ああ
、何したんだっけな、なんかしたのよ。作ったよ俺が。
あ、そう
そうそうそう、おせちじゃないけどね、みんなで食べようよみたいな。
あんまりこういうこと言いたくないけど、正月ボケしてんな。
してる、うん、嘘、なんで、
なんかわかんないけど作ったんよ。
春巻きとかね、
あ、春巻きとか、ね、
ピザとかね、
はいはいはい、
そういうのですよ、本当になんか作った。
でも本当に丸1年前になるんだけど、これは、
あ、去年、
今年は、今年は俺が初めての海外旅行だったよね、はいはい、これが、はい、でもミクノシンは1年前に、ミクノシンも初めての海外、
まあ、去年の、まあ、ちょっと時期あるだけ2月くらいかな、
丸1年前
くらい、1年、そうだね。
でミクノシンはそこでラオスっていうところ、
ラオス
で、僕はベトナムっていうところに行って、まあ、国は違うけどさ、
ちょっと近めじゃない？
あ、そうなの？全然わかんないけど、
俺もわかんないけど。でもあ、アジア系だよね。
まあまあ、東南アジアだね。
そうよね、だったらまあ、
いや、1年前俺は確かね、ミクノシンに対してこんなこと言ってたと思う、
うん、
確かミクノシン確か7泊8日とか結構長い、
14泊くらいして
る。あ、そうだったっけ。
そんなして
たよ、ね、なんか2週間ぐらい行ってたのに、
そうそうそう、
そのね、仕上がりのトークが、
あー、なんか、ごめんね、いや
ね、かいつまんでかいつまんでみたいな感じになっててさ、お前さ、それも下田さんに連れてってもらった、
バーベの社長のね、
下田さん連れてってもらっといて、そんな感じにしか組み上がらないお話はあって、
確かに、
ちょっと俺愚痴った、
確かにそういう感じだった。いや、俺もね、あれだったもん、11日12日ぐらいに、うん、ねえもうってなったのはあったね。
ただね、これ1年越しに俺お前に謝りたい。
何、
まあそうなるよ。
本当、いや、わかんないよ、かまど、やっぱ俺とかまどちょっと違うと思って。
でも3泊4日だから俺は、でも言っても3泊4日をこの、まあ言ってもこのかまってみこしに2時間ぐらい撮るつもりではいるんだけど、そんなにまとめれることは無理だなと思ってさ。
あ、たくさんあるってこと。あ、まとめる、
だからたくさんっていうか、これっていうのだったらないの。
確かにさ、ちっちゃいのポツポツ起こるんだよね。でもそれってその場にいたやつが思い出話だと盛り上がるけど、ラジオで話す
って、例えばね、スリにあって、うん、ね、お金が全部なくなって大変だったみたいなことがあったらまだいいけど、
まあ確かに、ね、
そんなんもなくよ。
そう、無事にそれも大丈夫だった
の
ね。
まあせっかくだから今日はその僕のベトナム旅行記をお話しするけど、まあもう誰も聞かんと思う。
なんでね、聞くよ、俺聞くよ。
ただ、うん、僕あのベトナムお土産を、
お、
これ聞いてる皆さんに、
みんなに
買ってきましたんで。
じゃあ5個ってこと。
5人しか聞いてないから、
聞いてないから。
まあ、うち1人俺だから。
え、何それ、あ、何よ、それは福袋かまどってこと。
いや、俺が現地で買ってきた、
おお、いいな、
お土産があるんで、うん、最後まで聞いてくださったら
プレゼント、
それをプレゼント。
あ、いいな、俺も聞こう、じゃあちょっとそれ。
今からお前聞くんだよ。
ちゃんと聞こう。譲りね。
いや、でも初めての海外旅行でさ、
うん、
で、まあ実際に行ってみたらとか、はいはい、行く準備とか大変で、その中で何か思うことあるかなって自分でも思ってたんだけど、基本的に全部人任せだったから、
え、なんでよ、
責任を負いたくない、
責任を負いたくない。いや、でも何だろう、調べたりするじゃん。
しない、
しない。誰にやってもらった、そんなに。
あの、落ち研の仲いい友達と行ってるから、まずポッケってやつ、俺が一番仲良かったポッケってやつがベトナムの女性と結婚するから。
ああ、ポッケさんが ね、
うん、で、家族しか呼んでない、ポッケはね、
お
父さんとお母さん、
うんうん、
でご兄弟もいるんだけど、まあ、一応都合が合わないからって言って日本での式に参列するねって感じで、
まあまあまあまあ、そう
で、ご両親だけ呼んでた、
はいはいはい、
で こっち系の友達、
友達
が俺、うん、あと彼女ね、
あ
と、まあ、俺が昔ルームシェアしてたどんぐり
どんぐりさんね、はいはい、
で、まあ、ちょっとね面倒くさいと思うけど登場人物、はい、ムックってやつがもう一人、
まあ、俺は面倒くさくねえんだよな、これがいけねえのかね
ちょっと前にねこのラジオでも話したんだけど、あのベランダにすくってた鳩のヒナをね水攻めして殺したやつなんだ
よそんなエピソード取り上げてやんだよかわいそうに今だみ。
あとカルカンってやつ、
カルカンさん
兵庫県出身 で、
カルカンさんってあれあれ俺知らないあんまり
知らないけど、あのラジオで話したあの結婚式に行ったって明治神宮の結婚式、
はいはいはいはいはい、
でまあ俺がねスーツ忘れたりとか、
あー
コーヒー牛乳スーツにぶっかけたりとか、
はいはいはいはい、
でどんぐりが遅刻してきたりとか、そういうところで結婚してたやつ、
うん、
でもう一人演じってやつ、
演じさん、
まあ、ちょいちょいこのラジオでも喋ってたんで、
まあ確かにちょいちょい出てきてる人でね、
まあ演じはあのね、あのコロコロコミックを書いてる作者ってどんな人なのかなって俺が思ってた時に、うんうん、演じみたいなやつなのかなって思ったよもうずっとビーダマンで遊んでるやつい
まだに、
うん、
すごいね。
で YouTube で何見てんのっつったらさ、あのビーダマン、あのレオトイっていうね、ウーム所属のレオトイっていう人がいるんだけど、はいはいはい、あの 3D プリンターとかでベイブレードを自作して時々、遊んでる人で、まあ面白いんだけど、それをもうずっとヘビロテしてる演じってやつ
すごいな、みんなでも同じ大学なんでしょ。
そうそうそう、
面白いね。
でまあその6人がお誘いいただいたので、
はいはいはい、
そこで行ってきたの、うん、
あ
でも現地集合みたいな感じで、俺は彼女に任せたから、
はいはいはいはい、
行きの空港で一緒だったのね。
彼女に任せた、
完全に任せた、
すごい
ね。彼女あの海外旅行よく行ってるから。
そうなんだ、
うん、
へえ。
でもう俺これ初めてで、もうお願いちょっと頼むわって。
まあまあ、その服用意してって言われたらそれを用意するくらいだよね、
か
また。
でまあ俺がねややこしいことするよりも一括で彼女がやってくれた方がまあいいし、
まあ
まあ、向こうもそっちの方が気が楽だわって言って、
弁当作るみたいなね感じでね。
でまあね、電車がもう何時出発したら、うん、まあ、まあ間に合うし、だいぶ余裕を持ってつけるし、
もちろん余裕ないと飛行機はね。
で何時発だから、
はい、
でこれが面倒くさかったのがさ、向こうだと Wi-Fi が使えないというか携帯がもう使えなくなっちゃう。
まあどうなのそれって。
何どうなのって。
俺の時は結構お店にポツポツと Wi-Fi があった、空港とかに。
そうそう、 Wi-Fi はあるんだけど、
まあでも歩いてる時は使えないね。
そうそうそう、でこれ2通りパターンがあると、2つ選択肢があると。1つは SIM カードを向こうで買うと。
え、
SIM カード、まあ、あのね、向こうで自販機とかで売ってんのよ SIM カードが。
そんな未来はない日本にないんだもん。
日本にあるんだよ本当は。
日本にも。
俺もあの成田かな、成田空港に着いたんだけど、そこに売ってるの本当に、教えてもらったんだけど。
いや、はい、入っても使えないよ絶対。どういうこと。
いやだから現地に行って SIM カードを買ったら、その SIM カードで現地の電波で携帯が使えるようになる。
本当に。
そうそうそう、
そのキャリア関係なく。
関係なく。
はあ、すげえ。
でそれがまず1個あると。でもかまどの携帯、スマホってちょっと古いような気がするから、それってその SIM カードを入れ替えて使えるかどうかっていうのがちょっと自分に判断できないと、彼女は。
そうよ、 SIM フリー端末じゃないといけないってことよね。
まあ多分よく分かんないんだけど、俺それを調べず調べもせずに行ったから。
分かってよ。
じゃあもう一個選択肢がある、
うん、
それはレンタル Wi-Fi。
ああなるほど。
Wi-Fi の
ちっちゃい、
まあ、ポケット Wi-Fi を借りると、
うん、あっちで、
まあ、そう、あの日本で借りて現地で電源入れたらそこのWi-Fi を拾ってくれると。それがあればその Wi-Fi の周りにいれば、まあ、パソコンだって携帯だって使える。
みんな使えるしね。
そうそうそう。でどっちにすると、
うん、
で SIM カードを使いたいんだったらちゃんと調べて、自分の携帯が
もちろん、
ね、ちゃんと対応してるかどうか、う
ん、そんな調べない。
で Wi-Fi だったら、それは Wi-Fi だったらかまどだけじゃなくて他の人も使えるから、
うん、
だったら他の人に SIM カードいらないよとか伝えられるかもしれないから、
そうだ、ね、
どっちか決めてって、
うん、
もうじゃあ Wi-Fi かな
だね、
うん、
まあ、値段がちょっと気になるけどかまどは分かんないです。
ね、まあみんなで1個の Wi-Fi 使うんだったら安いわ。
あ、でも1人1個だとしたら Wi-Fi の方がちょっとお高めになるから。
でも SIM カードがめっちゃ安いのよ。なんか
いくらくらい、
数千円ぐらいで使い捨てできると。
どういうこと
だよ。だからゴミ箱に捨てて帰れるのよ最後。
嘘でしょ
マジで。
いや、それは未来。
なんで俺が教えてんだよ。お前の方が1年先輩のはずなのに海外旅行
だって。俺はもうある、もうずっと携帯無視だ
よ。あ、そうなん
だ。 Wi-Fi があったら入れるみたいな感じだった、
うん、いやでも俺 Wi-Fi を使った。まあでも俺パソコンを使う予定がちょっとあって、実は年末まだ仕事納めしてなくて。
まあまあまあ、それはね、
うん、
まあ、
だから、まあ、Wi-Fi の方がちょっと都合いいかなと思って、
うんうん、
例えば現地でカフェとかに入ってそこ Wi-Fi ないっていう状態で仕事とかしたくないからさ。いい
ね。でもそれでもね、ちょっとお仕事するのもちょっとなんかおつな感じでね、いいじゃん。
でもレンタル Wi-Fi をちょっと成田空港で取りに行かないといけないと、はい、成田空港にその窓口があるんだよ。 でそれ取りに行こうねって言って、まあ、彼女と二人で電車に乗っていく、ね、でまあ、その途中でね駅を乗り過ごしてはやばいみたいなことになったんだけど、それは一旦置いといて、
なんでだよ、なんでそんな日本でミスしてんのすごいな、
彼女がさ、ちょっと鎌田本当に早くしてと、だから俺がもう本当ギリギリまで寝てて、俺もう本当準備すぐ終わると思ってたから、あ、荷造りとかね、はいはいはい、別着替えしかないから、
え、荷造りを終わらせてから寝なかったの、
なんでよ、
なんでよ、こっちのセリフだよ遠足行く前 夜中に終わらせとくでしょ、
だってね、でもスーツもいらないんだって聞いてたの、
まあ、そうかもしれんけど、
ベトナムの結婚式は本当にあのもう私服で来るような、本当 ただのみんなで集まるパーティーみたいなもんだから、
はい、
いらないよ、
なんかイメージ急にバッとできた、分かった分かった、
だから、まあ、一応、まあ、レあのまあ、カジュアルにはならないかなぐらい、ジャケットを羽織って、
あ、まあまあ、
でちょっと、まあ、黒いスリッポンとかさ、
あ、はい、
まあ、ちょっとスニーカーみたいなちょっとチャラけたやつじゃなくてみたいなのを準備して、
あ、まあまあ、あ、そんなんでいいんだね、
ただ向こうがもう真夏なんだ、
あ、
言われたから、まあ、一応半袖の T シャツをいっぱい用意してさ、
うんうん、
だったらまあ荷物もかさばらないからさ、うん、まあ、大丈夫だってギリギリまで寝て、
待ってたよ、
かまど本当にもう出るよっ って、
そりゃそうよ、
でめちゃめちゃ彼女怒られてさ、うん、ごめんって、ごめんって言ってさ、
それはやりか
ゴロゴロゴロゴロ引っ張りながらさ、電車に乗って、かまど本当にさ、こういうとこ本当にしっかりしよう、
や
だってこの間の結婚式だってそうだったでしょ、ね、ギリギリ準備しなくて、でアイロンがけもできてないスーツでみたいな、本当にその反省生かしてるって怒られてたら二人とも電気に乗り過ごしてるその後も逆よ、あのさ、うん、俺のことをだんだん責めるのはいいわ、でもね、ここの道中は任せてたわけだから、それでまんまと俺のこと説教して完全に乗り過ごす、
やなやつだなおめえ、
そっちのミスじゃない、
よい言うね、そんな平山にしとけよそんなのはやだやだ、もうまだ飛行機も乗ってない時点で
向こうもごめん
楽しそうだなまだいいけど、
Wi-Fi レンタルのね、レンタルの Wi-Fi を取りに行くってなった時にさ、その搭乗口がね、成田の第2ターミナルなのに第1ターミナルの、
おい、このミスはちょっとめっちゃ離れてるっしょ、
彼女がやりやがったんだよ、
かなり離れてる
ぞ、俺もイニシアチブ取ってからやったやった
やったやったやったや
ったやった、彼女もそういうミスを想定してね、だいぶ余裕を持ってやってたからさ、
そうよ、
ね、まあ大丈夫ではあったんだけど、うん、ちょっとかまどごめん、うん、第1ターミナルになってる、ちょっと取り入ってもらっていい、やったやった
ちゃ悪いやつだな。なんでその煽ることをするの。急いでバーッと走っていきな
り。でもこういう状況でスタートしてたんだから。
あ、
でも換金とかも済ませてさ、分からんでしょベトナムの通貨なんて。
とりあえずドルにやっとけばいいんじゃない。
いや、向こうドル使えなそうだったの。
使えなそうってなんだ。
いや、一応ネットで調べた情報ね。まあ俺が調べたみたいに言っちゃったけど、それも彼女が調べたんだけど。
じゃあ本当にそういうちゃんと鎌田が調べたかと思ったからこっちは。
いや、まあ現地で。うん、使えないってなったらまたそこで買えるのめんどくさいでしょ。だからもうベトナムの通貨に変えた方がいい。う
ん、あるんだ。
ベトナムの通貨が。
はあ、じゃあラオスよりそれは便利だわね。
ドン
ドンドン、
一ドン二ドン。
かっけえな。いいな。
で俺これもね、結局レートとかね全然わからないまんま言ってるから。人に全部任せてたからさ、
あ、
分かんないけどさ、初めての海外だからどんぐらいか分かんないわ、まあ、2万円ぐらいを換金したら向こうで結構3泊4日ぐらい楽しみと過ごせるのかなと思って、
ベトナムは確かにそのねレート確か分かんない
から、分かんないからさ、2万円をね、
2万か、
2万円をさ出してさ換金してもらったらさ、分かんないけど数千万ドンになってる
まああっち系は結構それあるよ、
分かんないけどさ、うん、一番下のお札の数がさ、うん、なんか10万ドンとかなの。
一番下が、
いや換金してもらった時ね。
ああ、なるほどね。
でもあそこはもうそのね単位がもうバグってるから、
もう
下3桁はもう000でもう省略するぐらいの。
でもラオスもそうだった。
あ、そうなの。
かなり。
でももう頭おかしくなりそうでさ。
そうそうそう。
で向こう効果がないのよ、もうほぼ。
効果も使ってないよね。も
うコインとか使わないんだ。
使わない使わない使わない。
だからもうお札の最小単位が1000ドンなのよ結局は。
ああ、俺の時もラオスもそうだ
って、換金の時は1000ドンなんて細かいから使えないからさ、使えないとかもらえないからさ、
で10万ドン
めちゃめちゃ金持ちになってくるんだ
よ、ね、でも楽しいよねあれね、うん、かなりいいわ
ね。ほんでさ、まあ行きの空港、行きの飛行機は、まあ、俺と彼女とムックとエンジも一緒に行くみたいな、
あ、じゃあもう楽しいね
感じだった
ね。最高じゃん。
で、まあ、空港でその4人で落ち合って、うん、じゃあ 行こうかみたいな、ね、その待合室、うん、待合室でもないけど、
まあでっけえとこね、
そうそうそう、
ザ・ターミナルでしょ。本当にな
んかさ、パスポートでなんか顔認証して出国審査みたいなのするのもさ、なんかなんとなくイメージはさ、なんか怖そうな人が、うん、君大丈夫かいっつって、大丈夫だったらハンコボンって押すみた
い
なイメージがあったんだけどさ、めちゃめちゃハイテクのさ、なんか パスポートをさ床にポッと置くだけでピンポン OK ですって言って通れるようになるみたいな、
あーそう
あったけど、それも置いといて、
なんで気になってたし、日本は優しいよねみんな、
もうすぐなんかパスポートに IC チップが埋め込まれてるんだよね、
そうそうそう、
だからその IC チップを読み取らせてる間に前のカメラが顔を読み取って照合して、もうすぐ行ける、
うん、
数十秒で行けるみたいな、
あ最高、
ハイテクがあってさ、まあそれはまあ置いといてね。
まあまあ、
でエンジが実はそれを開発してる会社と競合なんだよねみたいな話してたら、
すごいや
ろ、置いといて
聞きてーエンジさんの話。まあまあいいや、とりあえず飛ばないとね。
でさ、まあ出国までだいぶ余裕があった、1時間ぐらい、
あそ
だからそのラウンジみたいなところでさ、うん、空港飯を食いながらね、
タバコ買った？
タバコ買ってないわ。
なんで？
ん？
なんタバコ買わないの？
いやもう事前に買っちゃってたからね、買っちゃってたっていうかもう手持ちがあったから、
カートも買っとけよ。2500円とかよ。
いやそらもう初めての海外だからさ、じゃあその免税店で買うとちょっと安いんだよね、
ちょっとどころじゃない、
100円ぐらい、1箱100円ぐらい安いんだよね、
多分もっと安い、
だからもうカートンで言うと数千円ぐらい変わるんだよね、確かね、
だから4500円の時が2500円ぐらいだった、
だから日本 その空港入ってしまえば免税店があるから、そこで買うっていうのが賢いっていうのも分かるんだけど、まあ、荷物増やしたくないし、
まあそっか、
で向こう分かんないから、ベトナムに着いた時に、おいなんだこのカートンは、
なんないよ
貴様テロ食わだって
言ってな、なんないって
You are smoking terror って言われたらやばいから。
すげえユニークじゃん。そんなやつがいたら、
まあそこではまあ買わなかったんだけどさ、でラウンジみたいなところで空港飯、ちょっと割高のさ、別に美味しくもなんともねえやつを
食
って
さ、美味しい美味しいけどね、まあ高いねちょっとね。
でみんなでさ、ベトナム行ったらどうするみたいな、もう行った初日に結婚式みたいな感じだったの。
何時今は？
夕方ぐらい、
夕方ね、
日本の夕方ぐらいに乗って向こうの夜中に着くみたいな感じだった。
ああなるほど、じゃあ結構そんな短いか、
だから1日目はもう移動だけと、
はいはいはい、
で2日目にもう朝からそのポッケの結婚式に行くみたいな
日程
だったのね。だからまあ今日は移動だけだから別にわたわたすることもないし、うん、ラウンジでどうするって言って、
はいはい、
まあ、初日はまあポッケの結婚式が一日中あるから、
うん、
まあそれはいいとして、次の日からどうするみたいな、うん、
これが楽しいよね。
でも本当にみんなノープランが好きだから、そのツアーとか組んでないのよ、どこについていくみたいな、でどういう観光地があるみたいな、
はい
はい、喋ってて、でもベトナムって行ったことある人いるみたいな、
うん、
でムックが実は俺一回行ったことあるわと。でもその時はね、なんかツアーで1泊2日ぐらいでちゃちゃっと行っちゃったからね、ちゃんと回れてないんだよね。
なるほど。
でも あそこってね、確かね、その硬貨がなくてみたいな、コインがなくて、だからねお金の計算とかちゃんとしないと
やられると、
なんか間違えて払ったら向こうがしめしめと思って割高な分懐に入れられたりするからさみたいな。
俺もやられてたもん、
て
似てるんだよな
って言ってたらさ、隣にいた全然知らん兄ちゃんがさ、あれベトナム行くんですか、
おお、ドラマ始まったぞ。
ああはい、そうそうですね、みんなで、
そうだね、どうですよって、
いやいいですね、初めての海外旅行ですか、
うんうん、
いや僕も初心を思い出しますよ。
まあ盛り上がってんの見たからね。
いや本当に気をつけた方がいいのは、ベトナムのタクシーは本当に気をつけた方がいいですよ。
タクシー何
が、タクシーは本当にもうぼったくり前提で、もう覚悟するんだったら乗っていいぐらいです。
はあ、
ただそういうのをもう嫌だって思うんだったら、グラブっていうのがあるので、
グラブ、
それを検討してもいいと思いますよ。
そんななんか紳士的な、
そうそう、もう
かっこいい、
グラブっていうのは、うん、まあ日本でいうウーバ
ー、ウーバーイーツ、
ウーバーイーツ、あれってさ、まあ、バイトとかじゃなくて職員とかじゃなくて、うん、民間の人がなんか連絡もらったらついでに配達しますよみたいな感じなんだよね。確か
俺もできるよ、かまどもできる
よ、ね、そうそうそう、
そうそう、
だからミクノシンとかが空いた時間に、
そうそうそう、
今ウーバーイーツやってもいいよって言ったら、
うん、なんかたまたまその日に出前入ったら、
出前が入ったらちょっとうちの店に来てください、でここまで届けてください、
そうそうそう、
っていうのを、まあ、登録さえしてたら誰でもできるみたいな、
うん、そうそうそう、
で日本ではこれができないんだけど、ベトナムではこれのタクシーがあると。
はあ、なるほど。
でグラブっていう会社がもう全部アプリとかでそれを管理してるから、
あ
ぼったくりができない、
できないんだ。
で 高評価とかをそのアプリで最後つけられるから、うん、もう間違ったことをしたらもう低評価して働けなくなっちゃうから、
あ、みんな一生懸命やるんだ。
そうそう、
はあ、いいね。
でその高評価も、うん、使う人が見れるから、
あ、
だからちょっとこいつ、まあ、食べログみたいなもんで、はいはいはい、評価が低いなと思ったらその人弾いて、はあ、評価が高い人にだけ連れてってもらうってこともできると。
でも値段も一緒なんだもんね。
で値段もちゃんと適正価格、絶対にぼったくりがないと、
は
あ、
へえ。
でまあ、タクシーとか車、うん、だから普通に民間の、うんうんうん、もう普段使ってるような車を、まあ、貸してくれる、うん、もしくはバイクの後ろに乗せてもらって一人で行くこともできる。
出たね、そういうのあるよね。
だからタクシーじゃなくてグラブをよかったらもうアプリ今のうちに現地で、ね、ベトナムに行ったらベトナムの電話番号が必要になるんですよと。だから日本にいる間にそのアプリを落としといた方がいいですよみたいなことを。
あ、なるほど、あっちやるともうダメになっちゃうんだ。そう
そ
う、
言ってくれたりさ。
へ、
あとベトナムに行ったら本当に気をつけてほしいのは、うん、生物に本当に気をつけてくださいと。
まあ海外の生物は、ね、
水を、あの水が合わないから気をつけるって人は多いんですけど、だからシャワー浴びてる時にごっくんしちゃわないようにとかよくあるんですけど、はい、生物は本当に気をつけてください。だから腐ってるとかじゃない、腐ってるっていうのもあるけど、うん、屋台とかでね、
はいはいはい、
あるやつは本当に危ないですし、うん、で本当に、普通のね食べ物だとしても生物ってやっぱり日本人の胃袋に合わない場合があるので、
なんか野菜とか特にね、そういう風に言うよね。
そうそうそう、だから本当に僕も結構行ってるんですけれども、うん、やっぱり友達とかでベトナムで生物食べて当たんなかったやつ一人もいないです。
そんなに
本当に気をつけた方がいいです、
ベトナム
みたいなことどんどんどんどんレクチャーしてきてくれるのよ、うん、なんだこいつと思って、
いやいやいや、
ざけやがって、
めちゃめちゃためになるじゃん。
俺たち4人でワイワイワイワイやってるところに、なんだお前上級者ずらしやがって、
上級者なんだよ、気づなかったんだよところに。なんかよ、荒くるめんぼみたいな顔してなかった。
なんかその歴戦の強者みたいなの
なってない、白髪でバックにやってなかった、
短髪でただもう本当にギュッと縛ったナプサクは持ってたけど。
そいつじゃん、
んだこいつ、こっちが楽しそうに喋ってんのに、お前じゃあアメさっきまで黙って聞いてた分俺らのことを初心者だ、あー東四郎がなんかべちゃべちゃ喋ってるなと思って聞いてたんかい、このクソ野郎がと思って。
思うなよそんなこと。ありがとうございますって言っときゃいいんだよ。
だからね、彼女とかムックとかエッジとかがね、あ、すいませんありがとうございます、じゃあ早速参考させていただきますねっつったら、その人は別の便でさ先に出るみたいな感じで、じゃああの本当に、まあ、楽しい旅になるといいですね、
いいじゃん、
Have a nice flight みたいなこと言ってさ。お前最後なんて言った、おいお前、おい捕まえたぞ、お前最後なんて言ったよ、おい。
これは尻尾が長すぎるよ。そんなはちょっと無理で逃げれないね、さすがに。それは捕まえられちゃうダメだって。
まあでもさ、ちょっと俺恥ずかしかったの、その上級者の人が、うんうん、わちょっと素人がペラペラ喋ってらみたいな。
あ、
まあ、向こうはそう思ってないと思うけど、
まあまあまあね、
まあ、でもありが情報はありがたいわ。
すごいじゃん、
だからグラブっていうの、
それはでかいね、
うん、まあ、結局エンジが代表してそれをなんかやってみようっつってやってて、うん、で、まあ、生物がダメで、もうこれも肝に銘じようと、
うん、
向こうで体調崩してね、結婚式はおろか観光もできないみたいな、
もちろん、
まあ、最悪だ
から、最悪
それだけはもう肝に銘じようと思って搭乗、
うん、
まあ、飛行機に乗り込んだ。
いいね、
まあ、飛行機自体はね別に初めてでもないから。
飛行機はね、その格安航空じゃない、
いや、アナ、
あら、
うん、
じゃあお酒飲めんじゃない？
あ、お酒飲めたね。
飲んでないの？
まあ飲まなかったかな。
もったいな、
なんでよ。
だってね、やりてえじゃん、なんかアイアンマンの主人公みたいになってきてさ、空見ねえからさ。
いや、一応生物はダメって言われてるから、ワインなんて
日本から出てんのよ。めちゃめちゃ日本のやつあったでしょ。
ワインとかね、出してくれるみたいな感じだったんだけど、お好きな飲み物
を、ビールだったりね、
うん、でも、まあ、ワインとか元を垂らせばブドウでしょ。ブドウってやっぱり生物じゃない、だから加工されてるとこれどうなのかなと思ったらちょっとやめてはいたんだよね。
まあでも確かにもうパスポート出たからね。もうまあそこはもう無だからね。
いや、わかんない、その海外のさ、うん、まあ、5時間ぐらいフライトするなんて初めてだから。
5時間がちょっと
長いね。5、6時間ぐらいで作っちゃ作るんだけどね。
でも映画とかもね、いろんな新しい
映画見たよ。
見た、
うん、
なんかいろんなやってた、
まあいろいろやってたんだけど、うん、まあ一応ね、
新しいのやってた、
カメラを止めるなとかもあったわ。
あった、
うん、
最高じゃん。
で、まあ、グレイテストショーマンとかも、
ああ、それ知らんけど
ね。まあいろんなララランド俺まだ見たことなくて、
あった
で、ララランドがあったから見ようかなと思ったんだけど、まあ一旦は見とくかと思ってカメラを止めるのを見て。
なんでだよ。でもまあ気分は乗るよね、落ち着くよね。
そうね、
かまどのホームだからね。
でちょっと嬉しいし、やっぱり
確かに
カメラを止めるの大ファンで、
うん、
で最初の方はもう 細々とやってるのが今空港で、
確かに飛行機で、
飛行機の中で見れるぐらいになったんだと思ってね、まあもう何百回も見たようなやつなんだけど、
でそこで見るとまた人しようみたいなね、
うん、あいいなと思って、まあ、ちょっとうるっときながらね
まだ来るの枯れてくるよなみたいな、
気づいたらもうベトナムついてたから、
何回見たのよ1回じゃないじゃん、
あれって巻き戻しできんのね、
いやそりゃそうや、自由にできんだからあれ今やってる映画とか見れるのよ、
びっくりしにゃむにゃむにゃむにゃむ、
所ジョージのモノマネをやります聞いてください、笑ってこらえて、ちょっと昔の旅、1998年2月6日に、いってらっし
ゃい。俺それカッカなった状態でベトナム来ちゃったからね。
でもそこは落ち着かないと、でも初めて着いたら興奮しない、
いやこれね、うん、まあ、ちょっと、まあ、前編通してなんだけど、うん、俺ってねなんか感情が高ぶるのがダサいと思うのよ、
確かに変わるよ、たまに言うよねそれね、なんかそこまでいかないんでしょ、
うん、なんか喜んだり感動したり、はいはいはい、怒ったり泣いたりっていうのがさ、
うん、
なんかね、いやもうダサいとは思ってないんだけど、はいはいはい、まあ、
そのできなくなっちゃってる、
学生時代の時になんかそういうのかたくなになってたらさ、もういつの間にかもうその回路焼き切れてさ、
あもうつかねえんだ電
信が、うん、なんか俺なんかね、そのエンタメ映画とか、ああ、なんかそういうどうぞっていう作品を見たらちゃんとね心は動くんだけど、
笑ったりとか、
別に多分ね何見ても俺別普通なの
よ、世界の、
うん、
景色とか、うん、オーロラだとかも、
うん、
嘘つけよそれはないって、
でももう本当に
ちょっとワクワクしない、うわすごいな、なんか
京都とかね、うん、行った時にさ、うん、京都って実は朝の京都がめちゃめちゃ綺麗だと、
へ、
人も少ないし絶景が見れるんだっていうさ、朝の京都
を
散策した時にさ、なんか嵐山、
はいはいはい、
なんだっけ、まあ、嵐山とかがね、はい、まあ、朝だとめちゃめちゃ綺麗に見えるのよ、うん、それ見た時も、うん、
俺自然は結構心動くよ、
なんか卒業旅行でね大学の卒業旅行でみんなと一緒に沖縄に行った時もさ、
沖縄綺麗、
なんかもうめちゃめちゃ綺麗な海が広がってて、みんなが写真パシャパシャ撮って、わすごいわこんなの、うん、やっぱり九州にいた時は見れなかったね、
うん、
うん、
なんでおーってならん、
だからさベトナムに降り立ってさ、ベトナムのさ、うん、街並み、まあ、言うても空港出たところはさ、まあ、普通じゃん、まあ、整備されてる、
はいはいはい、
で、まあ、ベトナム感はあるよ、
まあね、
なんか分かんないけど空港に出たらみんななんかさこっち見てんのよ、
あーなるほど、
分かんないけどいろんな人がわざと押しかけてなんかポールに寄りかかってさ、に空港に降り立ったやつらをずっと見てるやつがいいんだよ、
キョロキョロしてたらその素人だみたいな、
分かんない、あれはなんか迎えに来てる人たちなのか、
あ
ただ珍しいから見に来たやつなのか、
それもね、
それともカモにするために来たなんか悪いやつらなのかすらも分かんない、
あ
でもなんか俺らスターぐらいみんないて、
そんなに、
でもうん
なんでだろうな、
ちょっと空港出たらさ、ベトナムって交通量がすごいところで、
うーん、
原付きっていうものがないともう生活成り立たんぐらいの、
あーなんかね、
だからもう原付きが日本で見る500倍いんのよ、
さあ俺一回見たことあるよ、なんか
もうでクラクションを当たり前に鳴らすのね、
あららららららららみたいなね、
これ後で聞いたんだけど、うん、そうクラクションめっちゃ鳴らしすぎじゃない、ポッケに聞いたの、うん、そしたらベトナムのクラクションはもう僕がここにいますよっていう意味で鳴らす、
あ手挙げてるみたいな感じなん
だ、だからそのすれ違う時にっていう咳払い、
はいはい、
日本でいうこれと一緒、
そんななんだ、
そうそう、
あれ危険な時しか本当は
鳴らしちゃいけないのに、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ
ペペ
ペペペペペペペペ
ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ うん、動かんねえ。
ただうるさい日本としか思わなかった。
うるさい日本、
あとなぜかベトナム人がいっぱいいるってしか思わなかった。
あでも結構街並みはじゃあ綺麗なんだ。
綺麗っていうかまあ歩道はデコボコしてたりはするんだけど、まあまあまあ、まあ、確保してたほどではないわ。
なるほどなるほど。
でこれがね、あのタクシーにそこで乗ってホテルまで行ったんだけど、うんうん、まあ、それがもう夜中の1時ぐらいだから現地の時間でね、はいはいはいはい、だからもうそこで行くしかねえ。日本時間だと2時間ずれるから日本時間だと3時ぐらいなんだよ。でももうみんなヘトヘトで、だからもうホテルにあと行くかって言ってタクシー乗って行くんだけど、これね、あれそうなんだと思ったのが車線、
車線
何車線かあるのよ道路がね、うんうん、それが全部同じ方向なの。
おお、どういうことよ。
わかる。だから日本だと
対向車線、2車線、2車線でしょ、はいはい、
対向車線があるじゃん、うん、だけど、まあ、4車線あるとしたら 4つのレーン全部同じ方向なの。
上向いて
ん
の。
だから日本でも大阪とかはさ、うんうん、そういうところあるんだよね。
まあなんかもう一個同じのに隣になって
るんでしょ。そうそうそう、5、6車線全部同じ方向で、はいはいはい、その隣のブロックに行くと反対車線が
みたいな感じ。交通量多いからみたいなことよね。
でもこれも後で聞いたのボケ、うん、すごいねあれって。なんか結構入り組んでるように見えて、なんか全部一通で行けるようになってんだねって言ったら、いや違うよ、あれ本当は2対2のちゃんと反対車線があるやつなんだ。え、じゃああれは何、時間で変わるってこと。夜中になったらこっち一通になる。いやそうでもないと、あれは車が持つパワーで決まると。
なるほど、相撲なのね、もう。
そうそうそう、
あそこを取るときは。
そう、だからそこにいる車の集合意識がハッスルしたら全部そっちになると。
そんな力技で、ね、
だからもうすごい、全部がなんか細胞みたいな、全部がなんか共通の脳みそ持ってるみたいに
血が流れるみたいに。
だから原付とかもいるんだけど普通に信号無視なの。ピョーイと行ったりするの。だからもう横断歩道渡るのにもうハートの強さが必要なのよ。
そこで負けたらもうやられる。
もう負けたら通れないの。だって信号青なのにビュンビュン通るの。
精神エネルギーがない
と。現地の人はもうそこトボトボ歩いて、うん、もう普通にバイクが来ても避けない、小走りにもならない。だったら向こうに負けるからっつ、だからハートが強くないと通れないの。
マントラ
そう
なんかないとね、
めちゃめちゃすげえな、そんなところに来たんだと思ったんだけど、
まあまあまあ、
まあ、でもそれもなんか感動とかじゃなくて煩わしいなとしか思わなかった。
わ、ちょ確かに大変だなっていうのねあるかもしれない。
ホテルに着いてさ、でみんなで寝てもさ、ずっとクラクションになってんだよ。ベベベベベベベベベベベベベベベみたいな。
最悪じゃん、暴走族じゃん。
まあでもそれはね、俺もう慣れてるから、あの実家でね、もう実家も寝てる時にさ、もう食用ガエルの鳴き声とか田んぼから響いてきたり、
ね、
普通に暴走族のパラリラが本当に聞こえてきたりするようなところで育ってるから、それはまあ、ね、まあまあまあ、別にいいんだけど、
オッケーなんだろうね。
でも次の日も早いからさ、結婚式っつって、でもう朝になったらね、ポッケが迎えに来てくれたの、
はいはいはい。
でもそれさ、ポッケのご両親が別のホテルに泊まってて、はい、そこに集合ね、はいはい、みたいな。でご両親と先に会って、うんうん、あ、わざわざ日本からありがとうございますみたいな、うんうん、いえいえこちらこそお誘いいただいて本当に嬉しいですみたいな、
あ、
まあ、そこでもう6人全員集合してるから、
行くぞ、ね、
カルカンとどんぐりとっていう感じで6人でご挨拶して、そしたらポッケがそのお嫁さん奥さんのご家族の人と、はいはい、まあ、車2台持ってきてくれて、それで乗せていくよみたいな感じ、うんうんうん、でそこのホテルの前でさ、ポッケと合流したんだけど、はい、まあ、これちょっと写真はねちょっと見せれないのが残念だけど、ちょっと悪ふざけしてるのよね、ポッケが。
何よ、どういうこと
や。わかんないけど、あのチャイナ服みたいなの着ててさ。
チャイナ服、
うん、
ストーンってなってるやつ。
そうそうそう、スリットザックリ
チュルリーってこと。
そうそうそう、
チュルリーの服装できた。
ポッケちょっとふざけてるね。
ふざけてるね、それは。
いや、これはあのベトナムの結婚式はこれなんだと。
はあ、それが清掃なんだ。
そうそうそう、あ、はいはいはい、そうなんだね、うん、青剤だ
った。青剤、
まあ、なんかそういうふうに言うらしい。でそれで、まあ、乗り込んで一緒にその、
はい、
式場に行くと、うん、でたまたまなんだけど、その奥さんの親戚の人がその車運転してくれたんだけど、
はい、
親戚夫婦が、うん、で奥さんも旦那さんも日本語がちょっといける。
おお、じゃあちょっと楽よね。
そう、めちゃめちゃ楽だと、うん、ただその代わり英語がダメだと。だからめちゃめちゃそれはそれで難儀だったんだ。
それはすごいね、難儀。確かにね。
で結婚式がね、1次会目2次会みたいな感じで、
はいはい、
第1部第2部があって、第1部は朝から、第2部はちょっと夕方からみたいな。
すごい、そんな1日通して。
第2部は会場でちゃんとやるんだけど、第1部は家でやる。
ああ、それはどっちの、だから奥さんの家ってこと。
奥さんの お兄さんの家だったのに行くと。
そんな広いみんな入るの。
ベトナムってね、なんか普通に豪邸。
普通に豪邸、
うん、
何それ。
日本の基準で言ったら、あの家賃30万ぐらいのところにみんな住んでる。
はあ、すごいね、うん。まあ、物価があれなのか安いのか、
まあ、わ何なのか分かんない
けどね。確かに何か分かんないけどね。
だからまあもうベトナムの農村地帯みたいなところにそこに行ったの、うん、振り返ってみるとだけど、それが一番ベトナムっぽかった結局、この旅を通して。
ああ、そこが。
そうそう、だからもうベトナムの農村田舎みたいなところ、
うん、
で建物みたいなのはさ、うん、まあ、ちょいちょい建ってるんだけど、はい、まあずっと観光地化されたコンビニがあって、
あ、
ここにお店があって、はい、でもうその気になれば、あ、あれセブンイレブンじゃないみたいな、
あ
とかじゃなくて、もう完全なベトナムの人たちの、
はいはいはいはい、
そこ
いいよね、ああいうのね、
うん、でなんか散歩じゃないけど、なんかそのコケコッコって、
あ、
ニワトリがその辺歩いて
る、その辺歩いてる、ね、
っていうところに来てさ、
あ、いいじゃん、
もうすごいなここ、
うん、
そしたらそのベトナムの結婚式がそこで始まるわけ、
うん、
でなんかポッケがね、なんか列に加えられて、うん、でなんか街中を練り歩くみたいな感じのことをするんだけどさ、
はいはいはい、
なんかずっとさ、これはちょっと分かんないんだけど、ベトナム結婚式がそうなのかポッケがそうだったのかちょっと分かんないんだけど、ずっとみんなヘラヘラしてんだよなんか。
で楽しいからでしょ。
いや結婚式ってなんとなく厳かなさ、それこそその街中を歩く、街中じゃないけどそのカルカンの結婚式、明治神宮で結婚式をした時はその明治神宮の中を
歩くね、
歩くみたいな、
うんうん、
エレクトリカルパレードみたいなの
があったり、
そんな感じをやってるのにさ、
うん、
日本ではよ、前に神主さんみたいな人がいて、
うん、笑わないよね、もう
かしこみかしこみみたいな感じでみんな練り歩くのに、
う
ん、
そう
もうベトナムはさ、なんかわかんないけど、よくわかんない、ボーイみたいな格好したさ、お前ら何東方神起に憧れてるみたいな感じの男の子が後ろついてくんだけど、ずっとなんかポケットに手突っ込んでヘラヘラにへへみたいな感じで歩いてる。
でもなんか俺イメージつくわ。
でその後ろ俺らも歩かされるの。
じゃあ真似しないといけないじゃん。合に従わない。
もう分かんないけど、みんなでこんなんでいいのみたいな。まあでも一応聞いてた話だと私服でいいって感じだから。もうみんなポロシャツとかさ、俺ももう。ね、うん、T シャツみたいな感じで行ってんでさ、お兄さんの家に着いたらさ、あ、まあ一応家なんだろうけど、めちゃめちゃ飾り付けされてて、
はいはいはいはい、
でみんな一応礼服着てんねん。
着てんの。
ちょっとお前話違うじゃんって思って
ちゃんと着てきてんの。
まあご両親はまずスーツと、あー、まあ、なんかベトナムの民族衣装みたいなのをなんか向こうの親戚からもらったっつって着てるんだけど、まあそれはまあいいわと、
はいはい、
でポッケもいやいやこれは俺らの家族だから、でみんなは全然いいよって言ってるのにさ、向こうに着いたらみんななんかちゃっかりした服着てる
の。あっちの人も。
そう、
はい、
で俺らだけなんか観光客が紛れ込んだみたいな感じ。
私服で。
そうそうそう、
ちょっと気遣ってるから多分さっき買ったんだろうなみたいな、ね、
そうそうそう
感じも出るしさ。
で向こうのご家族と、でポッケのご家族、
うん、
がテーブルになんかね、テーブルなんか家の中にテーブルがあって、そこに円卓みたいなのがあって、そこに座ると。
テーブルの上に座って
る。あ、テーブルがあってそこに座ると。
あ、はいはい、
で外に、まあ、いろんな人がわちゃわちゃしてて、よし、式まだ終わんねえかいみたいなんでキョロキョロしてる。
なんないそれ。
まあ、
短い待ちみたいな。
そうそうそう、終わった後にご飯があるから。
ああ、なるほどなるほど。
ただその式場に、式場っていうか、まあ、家を式場に改造してるっぽい感じなんだけど、まあ、そこには入れないからさ。
あ、
そしたら全然俺現地の言葉わかんないけど、ベトナムの向こうの親族の人がさ、もう入り入り、いいよいいよいいよみたいなんでさ普通に T シャツの俺らが普通にゾロゾロ入ってってるんですよ。
いいんだ、
いいんだと思って普通に腰掛けてさ、
はいはい、
でずっとなんかベトナム語でさ、なんかわちゃわちゃわちゃわちゃ喋ってんの。
そうそう、
もう俺もうなんか日本人だからわかんない。だからもうミャーミューミョで形成されてる言葉しか喋ってないの。ニャンニョンニョンニャンニョンニョンニャンニョンニャンニョンのえんでやみたいなこと言う
んです。それはしょうがない。言葉いじったらダメで。
いやいや、
それどこ行っても分かんない。
俺が分かんないってだけよ。
そうね。かまどが分かんなかった。
で、向こうの親族の人がさ、うん、まあその日本語がちょっといける人がね、うん、なんかちょっと説明してくれる、
うん、
で、なんかそのポッケと奥さんが、その喋って、うん
う
ん、で、なんか、おにゃよよにゃんにゃおい。ほとんどミャーミューミューしか聞こえよ俺は。
かまどはね、
うん、でもその、あの通訳というかね、うん、まあ、日本語いける人がちょっと説明してくれる、はい、なんかおめでたいみたいなことを言ってますだけなんかあんじゃないの
ってなんだら、それはわかるしな
それはなんとなくでもずっとヘラヘラしてるんだよその式の、ずっと。
いやでもなんか なんか嬉しいからヘラヘラするんじゃない？
ずっとよ。だって、まあ、指輪交換みたいな文化はなかったらしい。
ああ、なるほど。
でも、なんか、その、ご両親がね、手と手を取り合って、向こうの親族の人で、これからよろしくみたいなことを言ってるんだけど、その間もずっとヘラヘラ、おいなぁ、よろしくもない言うもおいにゃ隣の人が、なんか、夫婦仲良くみたいなことを言ってます。いや、その分かるけど、みたいな。
確かに。そこら辺は分かる。そこら辺は、ね。
誓いのキスみたいなのはあるらしい。
あ、チューみたいなのあったんだ。
そうそう。で、うん、なんか、多分ここで誓いのキスをみたいなこと言ったんじゃない？なんかその誓いって言ってもお兄さんがやってるんだよ。なんか親族でやるみたいなことをやるらしいのね。で、その親族のお兄さんが、ここでキスをしてもらいましょうかみたいな。キスっていう英語だからそれだけ分かったの。
あ、
だからキスの前のおいみたいなこと言ってた。そしたらさ、周りのやつらがキスキスキスキスキス
あっちのテントウムシのサンバ出せあっちのダンス、
日本でもそうはやんないよ。日本でもあるわ。じゃあそこで誓いのキスをしていただきましょうかって言って、で二人がパンパンパンっつってチュッてやって、チュッてやったらみんながおーって盛り上がるみたいなのあるわ。じゃなくてキスって言ったらおーおーおーおーおー、いやもうヘラヘラすんなよ。
やっぱり嬉しさがヘラヘラなんだってこいつと違うんだろうね。
おごそかじゃない、本当にパーティーみたいな感じだった。
だからそっちの方がやっぱ嬉しさを出すのかな。そうそうそう、ね、知らんけどね。
でその間さ、テーブルに料理ほどじゃないけど、うん、一応なんか箸休めみたいな食べ物が運ばれてくるの、うん
うん、ああいいじゃん。
なんかね、ハムスター用の餌みたいなのがドンって置かれて
ひばりの種ってどういうこと？ハムスター、
これがスイカの種を乾燥させたやつだ。
スイカの種乾燥したやつ、へえ、
うん、でこれはベトナムのお祝いの席に必ず出ると。
はあ、確かに、まあ、手間かかりそうだもんね。
でめちゃめちゃよ、それは。
だからもう
本当にハムスターだったら1000匹いけるぐらい、
そんな量、うん、だからもう本当ほじったりとかして、
でそれを刃先でカリッてやって、うん、開けてピスタチオみたいにパリッて剥いて、はあ、中のやつを食うみたいな。
だから本当食うとこ少ないからこそ、
そうそう、
希少部位
で、その日本語いけるベトナムのね、お姉さんにそれを説明してもらったら、こうやって食べるんですよみたいな。でここでカリッてやるんです、うん、先っぽを。でそれをパカッと開けると、ほら取れたでしょっつって、うん、でこれを食べるんですって言いながらさ、その殻をさ会場にポイって捨てるんだよ。いいんだこれ。これいいの？
それ殻入れに入れなよ。
殻入れとかじゃないのよ。
ないの？
テーブルとかでもないのよ。
え、その皿が2枚になってるさ、こっちは下が辛いです。
そんなあの居酒屋の枝豆みたいなのないの？
ないの？
カリッてやってこうやって食べたら、ほら上手に取れたでしょっつって左手でポイって捨ててんの。え、もともとこれお兄さんの家じゃないのって。
そうよね。
でもそれパッカリッパリッパクッポイ。
そんな
カリッパリッパクッポイ。
嫌なタバコ吸いみたいなね。
見る見るうちに体だらけ
の。そうよ、真っ黒い。
でもまあこういうとこなんだろうな、ベトナムは。
まあそれがもしかしたら祝いなのかもしれない。
あ、
たくさん散らばってるのがやっぱ裕福だった。
だからニューイヤーでなんかガラス割るみたいなね。
そうそうそう、
捨てるみたいなのあるぐらいだしね。ひょっとしたらそうかもしれないって、棒に行ったら棒に従いだから、俺らもそれ習ってやってたの。
楽しいんじゃない、捨てることがあんまないから。
まあでもなんかね、ピスタチオ感覚でね、うまく割れたかな、あ割れないねみたいなで、現地の子供とかもいたんだけど一緒にワイワイやってた。
美味しかった味は。
味っていうか普通に豆よ。
豆なんだ味は、うん、へえ、ちょっと食べてみたいな。
なんでこんなもん祝いの席に出すんぐらいの。
いやだからやっぱ希少なんじゃない、あんな丸々のスイカがそんなちっちゃい人、
希少だったらあんな出てこんだろ。
だからすごいんじゃない、結婚式だからこんなに。
ああ、そうなんか
な、そういうことでしょ。
なんか分かんなかった、うん、でそこでもう一つ出てきたのが、うん、ナウシカのオウムっているじゃん、うん、
ああいるね、
あれ買ってぐらいでっけえグレープフルーツ。
でかすぎだろ。オウムの目のこと言ってんの？オウムだったらでかすぎる。大きな株何個分なんだよ。オウムがそもそも
杭ブスブス刺してさ、空飛ばそうかなって思うくらいでけえ。
呼ぶなオウムを。
俺多分木のうろに隠そうかなって思ったくらいでけえ。
あんくらいちっちゃかったどっち成長してるオウムしかない。
あの子オウム、
子オウムね、うん、来ちゃダメって言ってる
方のオウム、ね、で最初にそれドンって置かれた時みんなでグロって言ったんだもん。
そんなでかかった。
だからまあグレープフルーツはね、俺らも食べたことあるしと思ったんだけど、うんうんうん、出た。
何？
生ものだ。
ああ確かに。ああやばいよ。
これはやばい。
グレープフルーツは焼いたらもうないからね。
でも祝いの席だし、 でそのベトナム人の日本語いけるお姉さんもさ、どうぞどうぞみたいな、
やばい、日本の通訳の人が止めてくんないともうやばいよ。
で食べ方みたいなのさ、皮をこう剥いてみたいな、いやそれはさすがに知ってるんだけど、種があるから取って、それも知ってるんだけど、
しっかりだね、
どうぞどうぞ、
うん、どうしよう、
やばい、これは
それどうすんだ、
食べねえわけにもいかねえ。でちょっとなんとなくみんなでさ、なんかその結婚式の行く末を見守るみたいな感じでさ、ちょっと食事を無視するみたいな時間もあったのよ。
ああわざとね。
だからポッケたちがさ、そう喋ってるところで、うん、おどうしたどうしたって言ってフルプロスを無視しようとしたんだけど、さすがにそれも失礼すぎるし、
まあちょっとわかるしね、そういうのは。
でいやこんなんはダメだと、
ああどう言った、
みんなで食べた、
うん、
まあうまい、
うまい、
ちゃんとうまかった。
やっぱそれは結婚って出てくるもんだから、
うん、ね、もう大量にしたいってぐらいハエがたかってたけど、それはいいわ、
もういいね、そうほんとよくなるのね、
もうもうしょうがない、
どうでもいい、
うんうん、もうそのハエもお祝いしてくれてんのかな
そんなん嫌いだろでも食ってる、
うん、まあまあ美味しかった美味しかった、うん、でさあそのお祝いの席に絶対出ると言われるちまきみたいなのが出てきたりね、
ちまき、
なんか四角形立方体みたいなのに、うん、は笹の葉みたいなのでくるまれてる、
はあ、
それ
ちまきだね、ほん
とに。栗の実みたいなのが中に入ってて、
おいしそうだね。
で食べたらおいしい、
おこわみたいな感じか、
これもうギリ生なんじゃねえかと思いつつ、もうえいままよって
確かにもう
しょうがね、
考えたらね、
しょうがね、しょうがね、
しょうがね、知りゃせんからね。そうそう、
ポッケに後で聞いたら大丈夫大丈夫、2、3日後に来るからみたいなこと言ってた、いい
潜伏期間とか
でそれもう一通りで終わったらさ、外でなんだろうね、あれなんかバーベキューではないんだけど、うん、そういう会社があるんだろうね多分、
はあ、
なんかそのバーベキューセットみたいな、
あ
外でみんなで食べましょうセットみたいなのが、
手ぶらでバーベキュー
みたいな、そうそうそうそう、
で
なんか職員の人とかさ、なんかジャケット羽織っててさ、そのジャケットっていうかジャンパー羽織ってて、背中になんか電話番号書いてて、
すごいね、
でなんかいつでも電話よろしくみたいなのが書いてあるから、多分そういう会社のサービスだと思うんだけど、テントとかを張ってくれてね、家の前の普通の行動よ多分、
うん、
まあ、行動っていう概念があるかどうかわかんないけど、
まあまあまあ、
そこにテントを立てて
オープンテラスみたいな
感じで、そこで鍋とか食べて、
ああいい
現地の料理を、これが美味しくて、
うまいよな、
全部同じ味なんだけど、
わかる、でもなんかうまいよね、
なんかうまい、
めっちゃ食えちゃうよね、なんか
そうそうそう、でもパクパクパクパク食べて、でなんかこれはなんとかっていう料理でみたいなとか、でソースがあったんだけど、あこれ日本人の口に合わないかもしれないですみたいな、やっぱ日本語喋れる人がいるとやっぱ心強い、
心強いね、冒険とかないからね。
でそれでわーわー食べながらさ、でもコーラとかが出してくれてね、まあお酒は二次会っていうか第二部は取っときましょうかみたいな、
あそうなんだ、
まあ分かんないけどね、飲んでも分かったんだけど、俺らの中でね、
はいはいはい、
コーラがあった、
なるほどね、
でもそこでさ氷とかも入れてもらえるんだけど、
氷
はやばいんじゃないか
って、それね俺もあった、俺もかけてる氷の怖さあった ね
だけどもうしょうがねえと、
うん、
もうめちゃめちゃ暑いのよ向こうって、
ああそうだねそうだね、
も
う
だからもういいやと思って、うん、みんなでも氷を、
はいはいはい、
もう入れてもらってさ、うん、そしたらその向こうのスタッフみたいなのがさ、うん、バケツによ、うん、決して衛生的ではないバケツにさ、つららみたいな氷をボンボン刺してるやつを持ってきてさ、それをなんか泥だらけのトングで入れ始めるんだよコップの中に、
ちょっとそれはダメだそれはダメだたまの本当に、
いやでもそれもしょうがないと
しょうがない、うん、それもしょうがなかった、
そうでも古い氷とかも入れ変えてくれるんだよ、それはだからめちゃめちゃやっぱりそういうサービス、
まあだからね優しいんだよね人は、すごいみんな
コップの中に入ってる古い氷をさトングで掴んで道端にポイって捨ててでまたでっかいつららをここに刺すみたいなのさ、
へえー、いいねでもね、
やっててワイワイワイワイやって、だからもう外でコンロが出てきて、でなんかまあ鍋みたいな感じをやったりとかさ、でそれ魚、
魚ね、
川魚で、
川魚のやつやね、
でちょっと酸っぱいんですよみたいなやってたらさ、それなんか家の前でやってるもんだからさ、うん、普通に車とか原付とか通るのよ、ベベベベーって
言って、まあね、
でっけえ車がそこを通ろうとしちゃった時
ジープみたいなのが、
そうそう、無理
無理、
うん、
無理って
通れない、物理的に無理
でも通ろうとすん
っていう車がボイショーって来ていやもう無理無理無理無理無理無理無理無理無理
言ってあげて、
お前どっちかがクッション性じゃないと無理
確かにね、
キュッと畳んでグイって押し込まれると無理っていう
ハリー・ポッターのバスじゃないとね、
車が来て
グルーってなんないと、
だって周り広場とかじゃないのよ、だってお隣さんもいるし、まあ向かいの家とかもあるしさ、
はいはいはい、
それがあるのにめっちゃグイグイ来ようとしてさ、
どうするんですよ。
スタッフの人がバーってやってきてテントをどこしようってずらして、
ああもうギリギリで
大変だよ、その状態
で無理やり通らすんだけど、それでもギリなのよ
まあまあまあ
さ、向こうの運転手の了解も得ずに勝手にミラーをバーンって畳んだりしてさ、ドドドドドンってボンネット叩いて今行け今行けみたいなのやってんの。でそしたらさ、向かいの家のね縁石に乗り上げようとするからバババババって叩いて無理無理無理無理バックバックバックみたいなのやってんのよ、祝いの席で
そうだね、結婚式の一時間やろこっちは。
でも途中でね、もういいやってなったんだろうね、うん、もうそのスタッフの人がもういい行け行け行け今行け今行けって言って、タイミングとかないんだよ今のうちとかないんだよ
根性論根性論だよあっちね
よいしょって言ったんだけど、その時にさ向かいの家の縁石の石の飾りがあったんだけど、そこに踏み越えてバキバキバキバキ
むちゃくちゃすんなよ。
怪しいと思ったんよ、その時に。石の段があってさ、まあ、レンガみたいなのをきれいに積み上げて、そこにでっかい観葉植物が置いてあるみたいな感じだったのね。そこが完全なネックだったんだけど、そのね、スタッフの人がその観葉植物をよっこいしょって勝手にどけ始めたあたりから怪しいと思ったよ。
ちょっともう配置がバラバラ。
でも、行け行けって言うからさ、車のやつもブンって行ったら、もう縁石のその下に一生懸命積んであったレンガをバリバリバリバリ。そこでムックがもう大喜びして、
なんで
ムック
の主義
ラッタなのシャワーズかな、ラッタなのシャワーズかな、ラッタシャワーズ、ラッタシャワーズ、ラッタシャワーズ、ラッタシャワーズ、ラッタシャワーズ。
その後さ、まあ、一旦ホテル帰って、
ああ
で夕方から第2部があるって。
なるほど。
第2部は、まあ、ホテルっていうかその会場があって、
綺麗なとこでやるじゃん。
で、うん、そこでもやるから、
うんうん、
でも俺らも聞いてないっていうか、私服でいいって言われたもんだから、うん、もう T シャツとかポロシャツムックに至っては短パンよ
旅行だよね、うん、本当に。
まあ一応まあそういうベトナム人もいたけど、2部、うん、第2部はね、
はいはいはい、
でもそこはその民間、さっきのはなんか現地の人たちの結婚式みたいな感じだった、
はいはいはい、
だから村の人たちでやる、
めっちゃ身内みたいな、
ね、身内のなんか、まあ、儀式みたいな感じだったんだけど、
はいはい
はい、まあ、第2部は、まあ、日本っぽい結婚式。あ、
なるほどなるほどなるほど。
新郎新婦入場とか
ある、
ケーキ入刀とかあったりして、ちょいちょいやっぱりベトナム、
ちょいちょいベトナム、
うん、新郎新婦入場ですみたいなこと多分言ってんじゃない。
ああ
そしたらさ、なんかすげえドンツッドンドドドッドンツッドンはーはーみたいな
そんな
ライオンキングかいっていうような音が流れ始めて、
ミュージカムじゃん、ミュージカム
じゃん、ダンダンダンダンダンダン、新郎新婦入場だってハリウッドかい。
スマホの面白動画思い出したざけんなよ。
でポッケとその奥さんがさ、うん、入ってきて、で壇上に上がったらさ、うん、もうもうクライマックスだぜみたいな、
もうそっから
It's show time みたいなんで火花ブワッシャー、
火花結婚式
はーいみたいなんで、
すごいね。
したらもう会場中煙くなってんのよ。
そりゃそうだろう。
肺炎機能よりも優れた花火を出すな
ほんでもうクーってして、
まあでも一応さ、なんかシャンパンタワーとか
あるんね、
それね、まあ、ケーキ入刀とか
それあるんだよだんだんちょいちょい普通ってのもあれだけど、
そっからだよね、
うん、
日本だと、うん、そのご両親へのご挨拶とか、
まああるね、日本だとね、
お色直しとか、
あとなんか映像ね、
映像のスライドショーとか、
スライドショーとかね、
まあ2人はこういう馴れ初めでとか、うん、まあ出し物があるかもしれないわ、うん、とか友人代表のスピーチとか、
はいはい、
そんなん一切なかった。
一切ないの、うん、何
ずっとカラオケ大会
確かにあれ、あーなんかつながったわ。
何
やってたよ、ラオスの、
ラオスでもやってた、
俺の宿、俺の宿の目の前でよ、
うん、
ずっとカラオケ大会して
る。そうなんよ、道端でもやりやがるのね、あいつは。
そう、
なんかでっけスピーカーを
で、ね、ずっと同じ曲多分で、あったらテーブル鍋鉄のなんかあのウリンってしてるさ、
何もわかんない、もうずっとなんかご用気者のあんちゃんたちがカラオケすん
だよ。そうそうだね、うん、
で俺さカラオケダメじゃん。
そうだね、みんなでカラオケ無理だね。
だからいや自分がやるとかじゃなくてさ、うん、聞いてるのもダメなの俺は。あ、まあ、これは俺が悪いんだけど、
まあまあまあ、ね、変わってるね。
俺だけノリが違うやつが文句言うなって話なんだけど、うん、めちゃめちゃテンション下がってきて、
あ、知らない曲でもダメなの？
なんかその気持ちよく人が歌ってるのを見ると恥ずかしくなっちゃうの。
あ、もう それがダメなのか。
うわもう無理だと思ったらさ、うん、その現地のっていうか親戚の子供たちとかがいいのね、
はいはい、
で子供たちは多分ねインターナショナルスクールからなんか通ってて英語ができるのよ俺らよりも。
すごいね。
でなんか英語でいろいろね説明してくれたりするの。で、うん、俺らとちょっと仲良くなったのその子。
あ、一番いい出会い。
そしたらその子が、うん、どんぐりね、うん、どんぐりにどんぐり歌ってよみたいな。
おお、
カラオケ俺らの国でこれやるんだよねえどんぐり日本の曲歌ってよ
日本の曲
でも分かるんだろうと。
そうよ ね
君分かんないでしょ言ってもって言
ったらピピピピピピもいかないでしょ。
でも俺は知ってるんだよ、USA の曲あるでしょ。あれ歌ってよ。
ダパンプの
USA
あれも来てん
あれ知ってるんだって。
すごいね。でどんぐりさん USA
でどんぐりがマジで
マジでだねこのマジでマジで本当のやだな俺絶対やだ
あれね言ってなかったけどカラオケの機械じゃなくてバックバンドがやってるのよそれ。
バックバンド昔の映画だよ同期映画だ
よ。ギターのやつがいてドラムのやつがいて、うん、でベースのやつがいてそれがその場で演奏してそれに合わせて歌うのよ、
はいはい、
どうやって USA やんのみたいな話じゃんか。
知ってるのかなじゃあ。
でもそしたらその子供、うん、ねが俺が行ってくるからさって言って、
うん
俺が言えば多分音響設備に YouTube とかつないでそっから音声流せるっつうの。
やべえよ用意すんな
よ USA って
言
ってちょっと違うんだよ
まあいろいろ遠いからね。
そしたらさどんぐりが、うん、そのもうやると、うん、司会者の人がお次はジャパンからの挑戦者ですねみたいな。
やめろ
多分言ってんだよ。
もうどんどんマジで感が強いな
NEXT どんぐりみたいな言ってて俺その段階でもう限界が来てちょっと会場を後にしたのね。
なんでやそんなめっちゃおもろいじゃん。
いやもう無理だと思って俺。
いやそれが一番楽しいじゃん。
いやもう無理無理と思う。
周りはそのかまどの彼女だったりさ。
いやだからまあオチケンのみんなはよいしょどんぐり
そうやよね楽しいよね。
でどんぐりもじゃあ俺もうじゃあ行くけどお前らも途中で来いよみたいなことをはしゃいでんだよ。
あもういいね。
ああ無理無理無理無理無理無理無理無理
出たの？
出てタバコ吸いに行った。
ざっけん
か。外にね。
外にまあまあまあまあ無理だからかもしれないわ。
ちょっとこれはもう俺の生理的なもんだから。
あ、もう
それ見たら俺多分ねもう恥ずかしくなっちゃって首かけると思うから。
それも早くタバコ吸ってくれ。二三本。
タバコ吸いに行ったらね。だから俺が知らない間で多分なんかやってたんだと思う USA を。
すごいねでも。
偉いと思うわそれは。
ようできないよ。
わしらん俺はもうタバコ吸ってもうちょっと無理って言って手ブルブル震えてるから。
そんなところじゃないけど、ね、結婚式は短いだから。
そしたらさ向こうの引き出物みたいな感じだと思うんだけどなんか陶器でできた鳩の塩コショウ入れみたいなやつをさ
あ可愛いじゃん。
なんか配ってて。
うんいいな。
それをねなんかお手伝いの女の子みたいなのが Here みたいなでくれて、うん、ありがとうねって言ってもらってさ。
いいね。
そしたら全然知らん子供がそれももらっててさ。
うん
でそれをさ何だろうと思って開けた時にさ床に落として割ってるとかもあったんだけど、まあ、それもいいや。
まあまあまあよくあるからねそ
れ。2個セットなんだけど1個落として割れたからってしょうがねえやつってもう1個は自主的に割ってたから。
どういうことそんなことすんなよ。塩コショウとして使えばいいじゃん混ぜてさ。いいなそれ俺欲しいな。
いやそういう縁起だったのかもしれないね。
あまあ分からん、
ね、2つで1組だったんだから片方だけ割れたら縁起悪いっつってもう1個割るっていうのがあったのかもしれません。でもそれも置いといてタバコ吸って戻ってきたらさもうどんぐり歌い終わってる頃ね、
うん
まあ、よかったよかったと思ったらなんでか分からんけどふわーっと結婚式終わったのよ後で聞いたんだけどそれねなんかどんぐりマイクが音入ってなくて、
うん、
で YouTube の音もぶっ飛びぶっ飛びで機材が悪くてゆえお
ああやだ
カモンペ
で外れたら停止になっちゃったりとかしてね。
そうそうなっててもうグダグダのドン滑りだったらしいのね。
うわ
多分そのせいで終わったんじゃないかなと思うんだけど。
そのせいですっとやらかしすぎだろ。
でなんか最後になんかあんのかなと思ってみんなワクワクして待ってた俺らね。そしたらなんかみんながガチャガチャ言って帰り出すのよ。何も終了のご挨拶とかなくよ。
泣きは
え
泣いてるとかない。泣いてからやっぱり
いや何もなかった普通に。
そうでしょ何もないのか。
なんか閉店です っていう感じで終わった
時間だったんだ。
だからベトナムの結婚式をね、うん、行った人ってあんま少ないかもしれない、これ聞いてる人でも。
まあそうかもな。
だからまあ結論、グダグダ。
まあだから、
いや、おめでたいよ、おめでたい、うん、でまあ2人を祝福する気持ちもある、うん、で奥さんとも喋ったことあるけど、はいはい、まあ、すごい素敵な人で、あ、まあ、夫婦円満で仲良くで、俺らも、まあ、はいはい、夫婦ごと仲良くしてねって気持ちはある、うん、でも式はグダグダ。
いやいや、日本がカッチリしてるんよ。
そうそうそうそう、
そういうこと
そういうことなんよね。だから向こう結構フランクで、
そう、それだからいいよね、
アバウトでっていう感じ。
聞いてるとやっぱいいな、体験したいよって俺思う
よ。まあでも楽しかったよ、楽しかった、
いいよね、
カラオケさえなければ
あっちはカラオケしかないんだあと YouTube ね、あっちは
YouTube
もみんな見てるよ YouTube。
その後二次会行こうぜって言って、あの俺らだけでね。
ああ、
そしたらポッケもちょっと後で行くわって、うん、なって、
どっか店入って、
そうそうそう、で店をポッケが予約してくれたっぽくて、
いいじゃん。
だからそれじゃ あの向こうの親戚の人が、じゃあそこまで送ってやろうかっつって、近くだからっつって車出してくれたの。
気がいいじゃねえか。
でちょうど6人乗れるから、うん、あの運転手ともう6人乗れるから、うん、ちょうど俺らが6人だからね、
広いね。
じゃあ乗り込めようって言ったらさ、うん、まあポッケは一旦着替えとかがあるから一旦さ、うん、親戚の家行くねって言ってたんだけど、まあ俺の彼女が乗り込んで、うん、どんぐりが乗り込んで、はいはいはい、エンジ乗り込んで、うん、でカルカンが乗り込んで、うん、ムックが乗り込んで、
そう、多くね、
で5人、
あ、5人、5人か。
で最後6人目俺が乗り込もうと思ったら、なんでか分かんないけど女の子が勝手に乗ってんの。
女の子が、
うん、
ちっちゃいの、
親戚の女の子が、で分かんないけど出発しちゃったの
よ。え、
俺一人取り残されて
なんで誰も何も言わなかったの。
いや、みんな、え、なんでこの子乗ってんのって言ってる間にブーッって入ってた。
バンってしまった。バンが。
え、俺だから知らんベトナムの街で一人ぼっちやん。
かまず、こういうのあるよね、たまにね。
痛恨のミス。レンタル Wi-Fi、エンジが持ってるから。俺もう、なすすべなしよ。
急に、
うん、
急にピリマの建物で。もう変わる、そこでやっていくしかないよ。肩になんか乗っけない。
でけえ、大きなさ。
あっち
の、そしたらそこにやっぱり救いの手が、ポッケ二等兵がそこに来てね。
来たんだ。
頑張ろう、一緒に日本に帰ろう。なんでポッケ、あの、かまど乗れんかったんですか。いや、わかんない。だって女の子が乗って、みたいな。そしたらポッケが、じゃあ、ちょっと俺に、じゃあついてこいよと。
うん、
一緒に、俺が一回、着替えに帰るだけだからと。親戚の家に。
うん、
で、そこに行って、で、その後、どうせ俺もあいつらと合流するし、死にぼやってて。まあ、結果、まあ、彼女たち向こうのグループはそのままね店に直行したんだけど、俺一旦そのベトナムの民家に入ることができて、それで
いいね。でもいい体験じゃん。
すごかった。3階建て。
3階建て、
うん、
はあ、大したもんだ。
でロビーがあって、
ロビー、
うん、だからまあ物価が安いのか物件の価値が低いのか分かんないけど、
うん、
だからまあ普通の、もう本当普通のサラリーマンだね、そこのお兄さんとか。だけど豪邸みたいな、俺らの感覚で言うとね、
デヴィ夫人みたいな。
そうそうそう
そ
う、
そんなんか、
シャンデリアみたいな。
シャンデリア、
すげえ。あの、わないだろ、ライトの周りにくるくる回る扇風機。
あれない。家ないよ、あれ。
天井のさ、あれ、
あれはない、さすがに。
あれがあってさ、
そう
そう、でその結婚式場で仲良くなった子供もね、そこの家の子だから、
うん、一緒に、さっきのみたいな、
ね、そうそう、一緒にさ、うん、じゃあここで待ちなよみたいな。カメラ一緒にテレビ見ようぜ。
ああ、いいね。
でポッケがちょっと着替えてる間にさ、テレビって言っても YouTube なのよ。
はあ、YouTube テレビ見てるの。
そうそうそう、まあ、それは日本でもできるけどね。
まあまあ、そういうの。
それでフォートナイトっていう、
フォートナイトね、
ゲームの実況動画を一緒に見ようぜ、俺これ好きなんだよ。
ああ、いいね。
一緒に見て、
いいね。
俺何が面白いのか全然わ
あれフォートナイトは面白いよ、
うん。でまあ、それ一緒に見ててさ、その時にさ、お兄さんが疲れただろかまどっつって、まあこれでも飲みなよっつって水出してくんだこれどうでしょう。
それは無理だ。現地の人ももうちょっと分かってる。生水を出しちゃダメじゃん。それはダメ
よ。でもグレープフルーツをもう食ってるから、もう何だって一緒だと思ってそれも飲んだ、
ね、飲んだ
飲んだ飲んだ。
すごいね。
結果なんともなかったんだけどね。
ああ、よかった、よかったね、かまどが。
そしたらポッケが降りてきてさ、で、その YouTube 見てる子供、うん、まあね、その親戚の子、甥っ子に当たるわけだから、そういう、うん、その子はね。だから、うん、何してんのみたいな。
あ、
で、そのテレビに映ってる YouTube の画面見てさ、お、いいじゃん、ゲームやってんのっつってさ、実況動画を見ながら、こいつ、ポッケがさ、この子がプレイしてると思って、お、やれやれ、いけいけとか言ってんの
よ。いいじゃん。 いいな、そのいいね、景色いいよ。
で奥さんと一緒に、うん、じゃあ二次会行こうかっつって、うん、で
3人
ね、ポッケが予約したお店に行ったんだけど、うん、これがポッケの手伝いかがなんか分かんないけど、うん、ゴリッゴリのクラブだったのね。
ゴリッゴリのクラブ、
ドンツドンドンドンツドンドンツパパパーンパーンって言ってた。
そんなばっかかってずっと大音量しかないの。
いやそれ先にさ彼女たちは言ってるからさ、うん、ムックとかカルガンとかね、はい、だからこれさすがに無理だろうと思って、二次会には適してないだろう、だってもう会話できないんだもん。
まあそうだね、
フロアでみんな
耳近づけて、あのさ俺トイレ行くかみたいな、
もう全員部長偏差してんだもん
もうやってんだ
って思って、みんななんか別の店に行ってんのかなと思ったらさ、中見たらみんなで部長偏差、
部長偏差、部長偏差してんのね。
ドンツドンドンツ
いいね、でもちょっとまあでもゆっくり座ってね。
でも奥さんはね、うん、これ妊娠してんのよ6ヶ月か安定期に入ってはいるけどさ、
揺れすぎるって
ダメだっつって、そうでポッケもごめんと、うん、こんな店だとは思わなくてと、うん、でもさすがにベトナムでもこの人数がもうバッと行けるとこも他なくてっつったら、うん、まあ、奥さんも疲れちゃったし、いいよいいよって言って、うん、私ちょっと帰ってるねって言って、あ、まあ、結局ポッケと、まあ、お知見のみんなだけでってなって、
あ、まあまあまあまあ、
でももう、もう無理じゃん俺は
なんで
だって、まあ、現地の言葉であれをパリピって言うらしいんだけど
パリピね、分かるよこっち、
まあ、まず結婚式場で、うん、
まあ、カラオケ、
カラオケで俺の疲弊したメンタル、クラブではもう無理だわ。
確かにクラブはね、
ドンツドン
ツ、そいつが仕切ってる店だからね
だって DJ いんだもん、
DJ2
人さらまわしてんの。
いやダメ
ダメだと思ってトイレ行ったらイチャついてるやつが行ったりすんのよ。
うわすごいね、映画じゃんすごっ、怖っ。
でね、なんかさ小便器とかあってさ、うん、でなんかウォッシュウォッシュ、なんか手洗うとここですよ、うん、その隣にバケツが置いてあってさ、ゲロ吐くようなやつってね、でゲームオーバーって書いてんだよ。こんなクラブユーモアもダメめっちゃクタクタになったもんその日
クラブユーモア許してあげてよ、海外のク
ラブ最悪だったわ
それはしょうがない、海外のクラブって2つ乗っかってんだから、
もうメンタルでもう行ったわもうそれで
ギリギリ表現ちゃう
けど、カード何か頼む、ドンツドンドンツ、えな、ドンツドンドンツ、カードお酒を飲む、
そうだよ、
なにドンツドンドンツ、もういいわもう、
ゲームオーバー
ゲームオーバーその日それで終わったもん。
まあまあまあ、でもまあそんなだったらあるでしょ、でも普通の日があるわけじゃん言っても。
これがまあでもその後はね、もう本当に街を歩いただけ
でしょ、
もう疲れ切って、
ああなるほどなるほど、
まあ実際俺2日目はさちょっとまあ野暮用があって一歩も外出てないんだけど、
ああ
ホテルから、
なるほどね、
まあちょっと仕事と、
まあまあまあ、
まあこれ本当に野暮用なんだけど、うん、仮面ライダー10っていうなんかクソ基準のねいろんなもろもろをやってたり、
ああそっか、あれ絵描いてたのか、
本当にクソみたいな時間だった、本当に野暮用なんだ
そんなことよ、紙記事なんだから。
でも本当はあれね、もう昼過ぎにそれ終わってさ全部、
はいはいはい、
昼から行こうかなと思ったけど、うん、恐ろしくて一人で外出るのが、
確かにな、なんとなく分かる気持ちは、うん、
でもう Wi-Fi もないからね俺ちょっと仕事するわって言ったら、あじゃあ Wi-Fi 貸してやっつって、うん、みんなそれ持って出かけてるし、
仕事するわって言ったのに、
うん、いやそのホテルに Wi-Fi はあるから、
ああそうかそうかそうか、
で、まあ、彼女は一人でどっか行ってたりするの、
はあ、
でもう本当てんでバラバラ、ようできんなと思って、
いやでもちょっと楽しいよ、
いや無理だった、
でも塀に貴重品置くのも怖いし、
そう、
ね、持ち歩くのも怖いんだよね、
そうそうそうそう、
分かる、その気持ちはすごい分かる。
だから次の日俺も街に繰り出したよそれは、
うん、
でもね
腹食った、
めちゃめちゃ疲れる、
分かる、景色変わらんし、
まず暑い、
暑いね、
うん、でもうね湿気があってベタつく暑さで、
あじゃあちょっと嫌な暑さなんだ、
そうそうそう、ムシムシしてさ、
やだな、
でもギラギラ太陽照りつけてんのあっちあっちのでそれもさっき見殺しが言ったスリに合うかもみたいな、
そうそうそう、
結局ねそういうのはなかったんだけど、うん、勝手に俺らの偏見でね、
まあまあいろいろテレビとかでね見つけてるられてるから、ね、
そうそう、でも勝手なイメージでさやべえかもと思って、うん、尻ポケットずっと触りながら、うん、これ前のポケット入れた方がいいかなと思いながら、そうそうそうって思ってたらさ、もうずっとクラクション鳴ってんのよその間、ペペペペペペペペペペペペペペペみたいな、横断歩道渡るにもさハートが強くないと渡れないの、
はいはいはい、
お通りだいっていう態度じゃないと、
そうだね、もう本当に行けると思わない
と思ったらさ、足場が悪いからさ、もう敷石なんかもガタガタなのよ。でも滑らせて転んだりしたら危ないし、砂だらけだから足も汚れていくし
だ、ね、
と思っても歩いてたらさ、その辺で寝てるやつもいるし、でそれがさ、日本におけるヤバい人なのかどうか分かんないのよ。
あ、
普通に寝てる人なのか、はいはい、それともヤバい人なのかが分かんないのよ。だから急にね、叫び声上げたりしたらどうしようみたいな、これも偏見なんだけど、
まあまあまあね、
とかで丸裸の人がその辺走ってたりする。
すごいね、
暑いからっつってね、
パンクだな本当に。
ブブブブブブ、その間で、いやもうすられてないかな、暑いな、あ人ぶつかった、ごめんなさい、ブブブブブみたいな。
もうこの無限、
もうめっちゃめっちゃ疲れる。
ぼーっと歩くみたいなのできないんだね。
まあできなくはないけど、その間ずっとクラクションが流れてる。
そんなうるさいんだ。なんかシェイクとか飲んだりしなかった？
それも大丈夫な？
俺シェイクはもう大丈夫って言い聞かせた。
大丈夫なんかい？
高齢だけどもう大丈夫と思った。煮沸してる
かな。彼女と一緒にさ、その朝ごはん食べに行こうやっつって、ホテルの朝ごはんもまあ初日と2日目行ったけど、うん、まあ、せっかくだから3日目外に繰り出して、ね、その現地の朝ごはん食べようやっつって、はいはいはい、なんかパン、パン屋さんに行ったのね、現地の有名な、
はいはいはい、
でなんか向こうはねクロワッサンを丸っこくするのがなんかベトナムパンの。
クロワッサン丸っこくする？
うん、
どういうこと？
わからん。
食べたんでしょ？
食べたんだけど、まあ、一緒はクロワッサンなんだけど、それをギュッと丸くなってるの。
その手がこうなってるってこと？バスケットゴールのモノマネするみたいになってるってこと？
あのネックピローみたいなやつ。
そうそうそう。
じゃなくて、あのネックピローみたいな三日月じゃなくて、あれをキュッとまっすぐにして、それをギュンと。
ああ、じゃあ、うーん。
お互い下手く
そ。縦にちょっと伸びちゃってるってこと？
なんか惣菜パンみたいなのも他にあってさ、上になんかね、あのサキイカみたいなのが乗ってんのよ。
は
あ、なんだろうねこれと、うん、
まあでもそれは楽しいよ ね。
でそれを買って食べてみたら本当にサキイカだったりしてて、
まあイカ出汁出んだろうねやっぱり。
そうそうそう、だからまあなんか、そんなんで楽しくは回った。
楽しいじゃん。
ただめちゃめちゃ疲れたけど。
ああ、まあまあしょうがない、
情報量が多すぎるんだもん。
まあ確かに、すられる心配だったり、人ぶつかったり、パーパーなったりね。
そうそう、ああ、もうすられたかもしんない、暑いわ、うわ、なんかフィーザー、うわ、ガムが落ちてるわ、でも砂だらけで足場悪いかもしんない、ペペペペ、バ
ー世紀末一歩手前のとこ行ってる、まあ、ちょっとまあ疲れたのかね。
すごいなと思って、だってそれ、普通事故るじゃん、そんなの。
まあまあまあ。
なのになんか、みんな同じ脳みそ持ってるかのように、一緒の方に動くから、すごいなと思ってたら、ちゃんと事故ってたね。
事故ってんだ、
うん、
事故んの？
普通に原付離れてたわ、目の前で。
え、
ドーンバターン、あんたに気をつけろよ、よっこいしょ、ブーンだって。普通なんだね。
でも高田くんもさ、うん、なんか体育がそこら辺で離れたとか言ってたもんね。
あ、そうなの。いやだからあれすごいわ、やっぱなんかわかんないけど交通違反のハードルが低いのかな。
もうなんかもう無理なんだろうね、そんなん日本みたいにしてたらもう回って
かないんだろ
う。そう、滑ってるタイヤが
パトカーとかが普通にその辺通ってるのさ。なのに信号無視とか見て見ぬふりなのよ。あ、信号無視ってないのかな。
ないのかな、わかんない。
ポッケ曰くベトナムの信号はルールじゃなくて努力目標って言ってたんだけど。
なるほどね。一応目標ではあるんだね。
でもその完全無視なのよ、交通ルールの違反とかは。なのに一回だけ警察がブチ切れてるの見た。ビビビビビビ、ダメだよダメだよダメだよみたいな。公園の芝生に入ったからだって。それはダメなの。
なんかバンドよ。そういうルールが。
それはダメなんだ。
それはダメなんだね。
だからもう本当に情報量が多すぎるからさ、もう普通に歩いててさ、もう本当に丸亀製麺とかあんのよ。
あ、やっぱ日本の都会なんだね。
セブンイレブンとかファミリーマートとか、それ見た時に、ああ日本っていうしかない。
食わなかった？あっちで日本のやつ。
いや日本のやつは食わなかったな。
でもなんかちょっと食いたくなる。
マクドナルドが行きたかった。
ああ、行きたいね。あっちのマック気になるね。
そうだから、エンジとかね、やっぱそういうの好きだから、うん、現地のハッピーセット頼んで、
うわ、
終わってるおもちゃを買ってたりして。
うわ、それいいね。
終わってるスパイダーマンとか。
ああ、いいな、そういうのがやっぱ楽しい。行きたくなったな、海外また。楽しいもんね。
で、なんでか分かんないけど、本当にこれは謎、はい、本当になんでか分かんないけど、どんぐりが2万円分換金してたはずなのに、いつの間にか1000円ぐらいしかなくなってて。
めっちゃ使ってた。
使ってないはずなのによ。
やられた。
やられた。でも財布はあんのよ。
でもそれもね、
だから多分初日どんぐりは1回タクシーを1人で使ってるんだけど、うん、その時にミスってる
のか。 シュッてやられたんじゃない俺にしか見えないけどバッてやられたのかもしれないよ。
でもなんかそれでね、どんぐりが実は着替えとかも持ってきてねっつって現地でパンツを買ってみたいな、
すごい
単純にコンビニでパンツを買おうって思ってた、言ってたんだけどさ、そのパンツがもう完全にあ今から風俗行くみたいな紙パンツみたいになったりしたんで、まあそれはもう置いとこうも
そんなのはね、こんなの話してもしゃあない、気になるけどね。
でもいい、まあそんなんで終わった。
ああなるほど。
でも楽しそうよ。最終日、
うん、
12月31日、
うん、
もう次の日帰る、つまり、うん、カウントダウン行こうぜ。
おお、そんな体験もできたんだ、羨ましいな。
だから、うん、2019年になった瞬間は俺らベトナムのカウントダウン、なんかでっけえ広場があって、
まあ、みんなだよね、結婚式の日じゃないでしょ。
そうそう、
それはもうい
やもうすごかったんだけど、それをね前の日とかでみんなでそこ歩いてる時にさ、うん、あそこカウントダウンやってるぜ、
うん、
もうカウントダウンやってんのよ、
ちょっと
1日前から
すごいな、
残り1日19時間みたいな、
すごいな。 FF の特設サイトみたい
な、ね、そうそうそうそう、
ずっとカウントダウンして
何か更新されたのみたいな、
そうそう、ドキドキして、
じゃあ行ってみようぜみたいな、
うん、
でああ行こう行こうみたいな、
はいはいはい、
これがミスだったね、
うん、なんで一番楽しそう、そんなの
これがもう本当に俺の人生最大のミスいいねいいねって言った
の、カラオケだったのかよ。
あのこれは最初に言っとく、うん、今からの話、うん、俺が全部悪い、
うん、
俺以外悪い人は一人もいない。
でみんな楽しんでた、
俺だけ悪いのはっていう前提で、
うん、もうちゃんとしてほしいけどね、そういう年末年始よ、
みんなで歩いて歩き疲れて、でも夜に向けてちょっと仮眠取って、でカウントダウンライブ行こうぜ、
うん、
そしたらポッケが、うん、あのポッケはポッケで向こうのご家族とか、
そっかそっか、
ポッケのご家族となんか一緒に旅行してたらしいんだけど、最終日は、うん、俺行けるわって、
お
合流してじゃあカウントダウン一緒に迎えようぜって、
うん、
あじゃあ夜集合なみたいな、
うん、
でポッキーは11時ぐらいにそっち着くから、
はいはいはいはい、
その後一緒に行ってみんなで広場に行ってカウントダウンしようぜみたいな、
お
でホテルをみんなで出てさ行った、
はいはいはいはい、
でポッキーとの待ち合わせ場所まで歩いて行ったんだけど、
うん、
すごい人混みで、
そっか行けないのか、そこ
人混みではないね、原付き混みで、
原付きか、
でも道路をレミングスの大群みたいな、
レミングスの大群、
もうおよそ理論上可能な渋滞、
うん、ああなるほどね、
だからもう隙間がない、はい、
もうギッチギチだぞ、はあすごい、
だからもう人が液状に流れてるみたいな、
うえ
もうすげえだって、だからそれをもう入り組んでるところをもうああでもないこう言ってこう言ってこう言ってみたいなんで、なんとかたどり着いたんだけど、うん、でその向こうのスターバックスみたいなところがあったから、うん、あちょうどここ待ち合わせ場所にしようっつって、
うん、
でポッケ来れるっ て、 って、うん、ここにいるよって言ったら、
はい、
ちょっとごめん無理だわと、
ああもう行けないと、
もう本当にもうこれ無理だから、うん、もう俺に気にせず行ってくれ、
あ
分かったって、
ね、そんな壁を押さえてるみたいなさホンダみたいな感じじゃん、
みんなで行ってね、うんうん、でもっとねぎゅうぎゅうだと思ってたんだけど意外とそうでもなかったのよ、
ああそうなんだ、
うん、だからまあまあまあ大群だったんだけど、うん、まあそんなにぎゅうぎゅうではなかった、
はいはい、
人を避けて全然歩けるぐらい、
うんうんうん、
だからまあほどほどの位置までみんなで行って、まあ、残り10分だと、
はいはいはい、
そしたらなんかね、まあ、前の方で音楽ライブとかやってるっぽいのね、
うんうん、
で向こうのアイドルっぽいのが歌ってたりするのかな、
はいはい、
でそれが後ろの方だとビジョンで見えてて、
おおすげえね、
なってるのにみんな普通なの、
なんで
おいおいとか言ってないの
よ、なんで
うーんまだかなみたいな、
年末年始のカウントダウンか、
カウントダウンって夢中なんで、残り5分だって、うん、そしたらちょっとザワザワザワザワして、
うん、
そしたらもう10秒前ぐらいからさ、うん、カウントダウンが始まる、
やばいよって
19って前の液晶に出てるのよ、
うん、
も
う
みんなもカメラ構えて、
すごいね、
5 4 3 2 1、
お
え
っ、どういうこと
よ、何も起きんかった、
おおってない、えわー
ならない、ならない、
なる
3、2、1、ハッピーニューイヤーって液晶では出てる、
出てるでしょ、
でもみんなおお
どういう本当に
本当に
たくさんいるでしょ、
たくさんいる、でも俺も本当に嫌だったね、それが多分もみくちゃになると思って、
そんなねもう前々がぎゅうぎゅうで、
そうそう、でももうカウントダウンだからもうしょうがない、俺生涯でカウントダウンイベントに行ったの初めてだから、
うん、
でもそれもうしょうがないと、これはもう旅先でもう俺は我慢しようと思ってたんだけど、うんうん、その覚悟してたのに3、2、1、おお開けた開けた、
何それ怖いな、なんか
そしたらその後前の方で花火が上がり始めて、
うん、
そしたらみんな花火が、おお花火花火みたいな、ただの花火大会だよ、なんだこれ、
わかんないね。
で花火がさしばらく心もとなしにボンボンボンって上がったらさ、もう終わってん。そしたらみんなゾロゾロ帰って何しに来たの。
急に飽きるね。結婚式の時もそうだったけど、急にプツンってなるのかな。
そしたらもう俺らも帰るっつったらさ、やっぱみんなが、まあ、ムックとかさ、
俺らも帰るってなんだね、
ノブリとかさ、いやこれは、うん、あの今帰ったら、うん、もう思うツボだと、
負けだと、
人混みに負けるよ多分、うん、あ、だから今本当にピークなんだから、みんなゾロゾロ帰って
る。なんで帰ってるんだろう。それが分かんないけど、
でもこれがね結構ね後で分かったんだけど、うん、会場の結構後ろの方だったの、うん、で前の方ではそのライブをやってるのよ、うん、年明けライブみたいな、うん、でもうせっかくだからあれ見に行ってみようぜ、う
ん、ああいいじゃんいいじゃん楽しそう
だ。多分向こうの有名な DJ みたいなのがなんかでっけえステージのど真ん中にそいつがいて、でそれドンドンドンドンってやってんのよ。だからもうせっかくだから見に行こうって
。あ、まあまあいいじゃん。
でそれさ、もうみんな帰ってるから、うん、もうこれもういいのって、カウントダウンライブでそれって。
そうだよね。俺も不思議でしょうがない。
でも前に行ったんだけど、前に行けば行くほど人は少なくなるんだけど、向こうの現地の言葉でねパリピって言うんだけど、パリピ濃度がすごくなってくるの、行けば行くほど。
あ、怖い。なるほど。
もうやばくなってくるんでそれが、うん、だけどやっぱみんな他のねムックとかはやっぱりカウントダウンでやっぱテンションも上がってるし、うん、まあ、現地ので、うん、まあ、俺じゃないからみんなは、そうだからやっぱりクラブのあのね、あ、パリピッピしてるのノリ、
パリピッピしてるって言うの。俺もわかんねえけどさ、
パリピッピしてる。
カレピッピみたいな言うの、パリピのこと
のところにみんなズンズンズンズン言ってるの。こっちの世界いや早くゆれつらゴーって言ってんのよ。
もう分かんない俺。
前に進めば進むほどよ、パリピの音がどんどん上がってって、おおおおおってなって、
やばい、
分かった、俺ら裏で後ろの方で見れなかったのがこれだと思って、前はこうなってたの知らないから、でもみんな前に進んでいくよ、うん、俺 Wi-Fi 持ってないのよ、うん、Wi-Fi はエンジン渡したまんま、
やばいやばい、
これはぐれたら俺終わると思って、もう一生懸命ついていく、その間ずっとパリピピだよ。ダーティーパーティー嫌なこと忘れた、みんなで踊りもウェイって出んのよ。ごっつやべえと思って、うん、でもはぐれるわけにいかないから、もうどんどん前に進むわ、うん、もう本当に暑いのよ、もう本当に人混みで、
ムシムシするし肌も触るしね、
どんどんどんどん行ったらもう完全なパリピゾーンに行ってさ、もうそこはもう人混みじゃなくてゴミ、本当にやばい、暑いし肩ドンって当たるし、うわもう財布すられたかもしれないと思って、人の足踏んでごめんなさいって言って、もう踏まれて、お前何すんだと思って、でもどんどんどんはぐれるかもしれない、もうすられたかもしれないわ、もう携帯ちゃんとある、これ暑いわ、もうドンズドンドンっすよ。でもそれ DJ とかのあれってさ、なんとなくさドーンズドーンドーンつってやってさ、なんとなく曲がすげえ盛り上がって、うん、OK バーディーピーポードーンズドーンなるの、わからん、
わかるわかる、簡単なスタイルでしょ、
そうそうそう、おOK バーディーピーポードーンズドーンドーン、
簡単なスタイル、
これがね定期的にな押し寄せるのよ、これがこのムーブメントが、そのOK バーディーピーポーが始まったらもうヤバくなるんだよ、はい、わっさわっさって、もう進めなくなるんだよ、それが一番はぐれるポイントだと俺はもう狙んで、
なるほど、
だからもうその間にもう人の手掴んでさ、だからもう彼女の手掴んで、もう置いてかないで置いてかないでって、うん、
みんなすごいたくましいね、
でも、
まあ、
せっかくだからせっかくだからってみんな前に行くのよ、ちょっと待って待って待って、はぐれるかもしんない、ちょっと Wi-Fi 今誰が持ってるの、どうだった、財布されてるかもしんない、クラクション、ドンドンドンドンドン、誰かに踏まれて、もう足ベタベタする、 OK パーティーピンポンドンドンドン、もうやだわこれ、もうやばいわと思って、
大変だ、すごいな、
そしたらもう会場が見えてきた、そしたら会場がさ、あのステージの上に2階建てみたいになっててさ、うん、あもう分かんねえ、あのデラックス小林幸子みたいな像があって、その、 あの真ん中ら辺になんか DJ がいて、一人でなんか皿回してんだよ、
すごいね、
でそいつが部長変装みたいなのやってんの、そしたらみんながそれに合わせてさ、どうこいしょどうこいしょってなってんの、もう俺もうこれもう無理無理無理無理と思ったら、みんなどんどん前に進んでいってさ、ムクとかヒョヒョーイとかやってんのよ、
周りぐちゃーっとなったんね、本当に
もうこれもうまだ行くのまだ行くの、もう
帰んねん、どうする構わず無理でしょ、
もうでもはぐれても無理だし、お一人で帰ることもできないしさ、まあ、
そっか、
ちょっともう Wi-Fi あるからちょっとあんまり離れないでと思って、うん、でも人の肩ぶつかって、暑いわ、もうクラクションプップーなって、うん、財布もやばいわと思ったら、全然知らん外国人が来てさ、うん、おいおいサークルモッシュに入らねえかいって言って、勝手に俺肩組まされて、おっおっおっ全然知らん外国人がすいませんね、うちのこいつがお調子もんでみたいにやっててさ、もうこんなんしてたらはぐれるって、もう人見失いかけてる、背高いからカルカンがそいつのやつをお前目印にして、ちょっと待ってちょっと待ってってかき分けていったらさ、全然知らん外国人が目の前でペットボトルの水をふわーって振り 回して、暑いしなんで水かかんなきゃいけないの、オーケーパーティーピーポドーンっつった、あ
ー世にも奇妙な物語じゃん。
そこで
そこで
プッチャーンと、
え、かまど、あーってなっちゃった。もう
もうそのペットボトルの水で、うん、もうはっきりそれで、
それでもう溢れちゃった。
それでプッツーンと
ブワーッと氷河系、
心が死んだ、
枯れちゃったの。
もう俺たまにこういうことある、ミクロシン見たことないと思うけど、うん、俺たまに心が死ぬのよ。
心が死ぬって何、どうなんだ、どうなん
だ。だから俺も怒りも悲しみも何もない状態
一番強いラスボスになるってこと。
だからあの時の俺の表情分かんないけど、同じ顔した仏像がどっかにあると思う。
もうこれ目に
がもう、もう悟り
スーッと、うん、どうなの、そうしたらもうシーンとしてずっと、
で彼女に、うん、ちょっとごめん帰るわ、
ええ、
いやいや、だってもう無理じゃんだって、だってね、だから来るとき入り組んだところをわざと抜けて抜けて戻ってきたから、どこなのか分かんないし、 Wi-Fi も持ってない
から、かそれだから無理だから帰るのかったわけだし、
いや、うん、帰るわ、
帰
ろうとしたんだけど、そしたらもうさすがにさ、ムックとかが、まあ、ひとしきり楽しんだ後だからさ、あ、そっかそっか、もうじゃあもう明日も早いからねっつって、うん、じゃあ帰ろうかっつって、うんうん、普通の俺だったらね、まあ、俺のわがままで楽しんでるみんなに水差して悪いなって思うんだけど、だからその時の俺の心にあったのは、まあ生まれてきてすみませんぐらいかな。
何それ、何のそれ、
でもしょうがないもんだって。でも道中もいろいろあったよ。だからそれホテルに帰るまでのさ、あの足がないあの物乞いの人とかいて、俺最初ねブルーになってたりしたんだけど、その人がただただ入念にあぐらをかいた健常者だってことを途中でバレて
バレた、かまどにバレた。
だからもう一生懸命足を畳んであぐらの状態にして、その上にズボンかぶせて偽装してるっていう場面も帰り道見たけど、どうでも
それで終わり、うん、そうでしょ、
ほんで帰った
ここからかまど置いてきた。
だから俺の2019年は生まれてきてすみません、うん、
そんなスタートしてんの悲しい。
だからいっぱいあった、ベトナム旅行の思い出ね、いっぱいあった、うん、で、うん、ポッケおめでとうって気持ち
も
ある
。おめでとう、で本当にポッケさんおめでとうございます。
あのベトナムってこういうとこなんだっていうのもある、うん、でも、はいはい、ひっくるめて、うん、生まれてきてすみません、
ね、なんでだよ、そうはならんのよ海外旅行行ってよかった頑張ろうよ海外って、すみませんってならんよ。
待って、ミクノシンなの、
エンディング、エンディングですね。
本当はね、まだいっぱいありはするんだけど、ああ、まあ、もう長々喋っててもしょうがないし、
まあ、なんか今度思い出してる時にちょろっと言うみたいな、
ああ、まあそうね、
そういうのがあったらいいんじゃないですかね、うん、いや、いいね、海外行きたくなったらまた俺も。
ただあの現地でね、その一番大変なのってお金の生産だったりするんじゃない。
お金の生産、うん、要は買うのか買ったりとする
さ、まあ、現地のお金で払うって大変だったりする。
わかる。
俺それも全部サボったのよ。俺。
じゃあ信じたってこと180。
いや、まあそれ計算はできるよ、それはさすがに。でもさ、向こうが、まあ英語で言ってくれるけどさ、1000みたいなとかさ、
まあ、円卓出したりとかね。
25000みたいなのさ、パッとは計算できなかったりする。
無理無理無理、絶対。
だからまあ、その電卓とかだったらギリいけるけど、もう買い物も俺極力避けたのよ。ああ。2回だけ買い物したのよ。はい。まあ俺その最近キャップをかぶりたい
から、帽子かまどよく買ってるよ最近なんかね。
いやもうこれそれこそこれが、
あ、それ
ベトナム、
これかわいいよね、なんか玄茶のやつでしたもん。
そうそう、
玄茶と車か、いやこれかわいいなと思って見てたんやけど、
だからなんか今後旅行先では絶対キャップを買うようにしようかなと思って、でまあそれだけだったんだけど本来は。ただもう一個、うん、これは俺その異国のコミュニケーションをやってでも買いたいって思って、もっと言うとこれをみんなに届けたいと思ったお土産が、
あ、その最初に言ってた、
うん、
あ、
何、もしここまで聞いてくださった人がいるなら、
なかなかよ、うん、ここまでよ本当に。
これあのポストカードなんだけど、言ったら
ポストカード、
そうで、ベトナムのジブリのポストカードなの。
え、ベトナムのジブリ、
そうそう、やっぱジブリってやっぱり世界規模みたいで、
え、めっちゃいいじゃんそれ絶対に。
ベトナムのジブリ、まあ言ったらトトロも ポストカードがいっぱいあったんで、もうこれね、それトトロのポストカード14枚ある。
14枚
なので、あの14名、まあ、あのいないと思うから、
ある
から、ね、あの多分2枚3枚送るわ
まあでももしかしたらアフレーターにするかもしれないから、それは先着。
見て見て、これ
見して見して見して、
後で画像を上げる、もしくは、うん、まあ、届いた人のお楽しみするかもしれないけど、
確かに
見て、これ全部ね、このスタジオジブリっていうロゴが入ってるの。
あ、え、日本語で書いてる、カタカナで書いてるのね。
そうそうそう、
あ、
いや、それは現地のやつだから。現地とか世界の、
一応世界のやつ
で見て、これほら
いいね。いや、ちょっと違うわ
ね。
あー、はいはいはいはいはい、猫バスの、うわ、
トトロのやつだね。
確かになんか日本のものとは違う
ね、ほら。
あー、はいはいはい、このね、中トトロ
ね。
あ、かわいい、
こういうやつも、
こういうポップだね。ピカチュウじゃないこれおい、ピカチュウと並んでねえのこれ。
もうちゃんとスタジオジブリって書いてある。
いや、大丈夫なの、
スタジオジブリって書いて
ある。めちゃくちゃじゃん。あ、これセントラスのベネロペいねえかお前これ、
いや、ほらトトロだから、ほら、
いや、ポリオとか顔なしだけど
トイストーリーのキャラが何てかいるのはまあそれ置いといて、
ロッツとかよ、エイリアンズもいるし、これベネロペだよね。
いやいや、ほらスタジオジブリって書いてあるから。
スタジオジブリか、じゃあいい。
ほら、これもトトロの
めちゃめちゃ同人誌みてえじゃんおい、紙の質もお前同人の質じゃねえか。
スタジオジブリってロゴ入ってる
から。まあ入ってっけどな。
俺見て、このほら
ピクシブから撮ってきたんかお前
お前失礼なこと言うな。ほらお前、
スタジオジブリって、マジブリか書いてあるんだし見てなんか見たことあんだよどっかで誰のアイコンなんだよこれ。ザキューになって、
あ、でもほらトトロの有名なバス停で、
バス停のやつ、
メイドサツキの
ポクすんなよ、腹立つな、ひどすぎるぞやってんな。
これをもう本当にみんなにぜひ届けなくて。
お前非公式だぞ。
いや、そんなことない、全部裏にスタジオジブリ
できるの、そ
こが入ってるんだから
俺だってできる、誰だってそうする。そんなんで売れるんだったら
ピクシブから、
ピクシブから取ってきて
んじゃん、盗んできたみたいな、そんなこと言うな。これはもう完全にベトナムジブリなんだから。
何がベトベネロペとかロッツォスがいてよ萌え萌えのサツキみたいな線のタッチがもうそれなんだよあっちのピクシブランなんだよな、本当に。カツくんは
これね、本当にまあ当たり外れはある。
だからここに来たら当たりも外れよなんなら
当たり外れはあります。ギリごまかせてるやつ、まあ、ただもう本当にやべえやつもあります。
そう、
でもそれどれが当たるかはちょっと分かりませんけど、
まあまあ、
まあ、よければ、メールを送っていただいて、まあ本当によければだけど、住所を書いていただいたらそれに送りますし。
あ、いいじゃないですか。
キーワードは生まれてきてすいませんで
なるほど、うん、ちゃんと全部聞いてね、言ってかなくていい今のワードは、あとかさうとか言わなくていい、金曜ロードショーみたいにさ。
だからもうこれもみんなにお届けしますんで。
はい、
うん、
わかりました。じゃあこれはもうやりましょう。
はい、
これはまあ長いことすみませんでした。今年も頑張ります、よろしくお願いします。
それではまた来週、バイバイ、バイバイ。